ということで257回ちょっと一旦休憩を入れまして後半戦でございますが、はい、後半戦
わーってそんなノリだった。
ちょっと僕ちょっと途中で取れちゃったんですけど、
上がってきたな。
これ一応あれですかね、あの大体あの登場人物系は取った、
取ったんでしたっけ、なんかもない
、取ったと思います。
そういう、なんかあれ
月岡幸之助とか喋りました。
いや全然そこは、
それはもう大事な
人物、雪之助喋りたいじゃないですか。
主人公、
じゃあまああの読んだ時の流れとして、はいはい、まあ、山田君はあの後から全部いっぺんに、
はいはい、
っていう形で、はいはい、サモンさんはこのジグルミは時系列っていうかリアルタイムで読んでたのかな、うん、
ああそうだね、多分途中からそうだね、リアルタイムだったから2003年に連載が始まってたからもう2010年に完結してるから、そう、あのなんだっけ、チャンピオンレッドは追いかけ買ってはなかったけど、うん、
まあ、新刊出るたびに、
そう、出るたびにって感じかな。
まあ途中、まあ、結構なんか途中で話題にはなってたと思うんで、うん、しかも山口孝之っていう人、うんうん、好きな人からすれば、うんうん、というかあれですよね、あの覚悟のすすめから世代、はい、あれチャンピオンで読んで、
もう覚悟のすすめはチャンピオンで読んで、うんうんうん、まさしくこの連載が始まった94年が俺がチャンピオンデビューした年だったんで、
チャンピオンデビュー、チャンピオンデビューってなんかすごいじゃないです
か。出るからチャンピオンデビュー。
まあね、ジャンプは読んでたけど、ジャンプサンデーは読んでたけど、なんかマガジンは縁がなくてあんま読まなくて、でグラップラー履き流れでチャンピオンを読むようになった。
その時そこちょうど覚悟のすすめやってる、
うん、あと宇田暇ね、
あ宇田暇と、うん、優秀のもんもあった、
あ優秀のもんもあったし、でまあグラップラー履きもあって。あとは浦安鉄筋家族とかね、
学校階段
とか、学校階段、
ああそうそう、いいで、黄金時代じゃないですか、
黄金時代本当に。
あれその時は菊池翔太はそばっかその時、
あそばっかその時だね、
もうチャンピオン談義になってますけど、本当すごい時が、
いやそうそうそう、本当に瞬間風速的に黄金時代があってですね、
いや作家人で言ったらジャンプより全然上だった、
高橋洋介とかすごいです
ね、高橋洋介とか本当すごいし、
高橋洋介とその菊池翔太と、うん、あとその宇田島の、
うん、米原秀樹、
米原さんとか、うんがいるって、
しかも山口孝
之とか、うん、板垣さんはちょっと入らない、
おいおい、まあ、ちょっとね最近よくわかんねえなと思って
まあ当時は人気だった、うん、
当時は良かった、
まだ、うん、あれですか、ハンマ、え、ハンマでもないか、うん、グラップラー、
あそうグラップラーの時
ですね、アイアとかのところぐらいがちょうど確か、はい、うん、バトルものが多かったってイメージがあって、
そうだね、チャンピオンが、
まあその中でも結構学校のおすすめって、うん、まあ、なんかどういうものかっていうと変身ヒーロー、メタルヒーローものなん
ですけど、仮面ライダー的な、
でこの人のこのしぐるいでもあるんですけど、このスケスケ効果がよく出るじゃないですか、
はいはいはい、
ジャケットにもそうだし、うん、服着てるのになんか急に裸になったりとか、うん、はいはい、
筋肉筋が見えたりとかですね、
もっといくとその内臓が見えたりっていう、うん、はいはい、このスケスケの術をよく使うんですけど、覚悟のすすめの時に有名で一番分かりやすい描写であったのは、まあ、打撃系の戦いだったんですけど、うんうん、インガっていう主人公の覚悟っていうやつが、インガっていうただのまあ月なんですけど、うんうん、右ストレートを与えるとなんかその衝撃が相手の体に伝わって内臓が口から全部飛び出るっていう、うんうん、これ多分あれ北斗の拳のちょっとオマージュっていうか違う表現の仕方、
あ、まあ、世界観もちょっと世紀末の世界でっていう感じですね、
あそう、本当にそういう感じですね、だから爆発するとかっていう表現のもっとちょっと変えたもので内臓が全部口から飛び出るっていう、う
ん、あ内臓が首から出すのはあれじゃなかったっけ、螺
旋
じゃ
な
かったっけ、螺旋
の方です、
うん、インガは、まあ、その基本右ストレートで、で後にそのインガをさらにカウンターで絡める王法っていうのもインガ王法っていう
あった、螺旋を食らった、螺旋を食らった自分の体に因果を与えることで、
そうそうそう
そう、内臓が飛び出すのを
防ぐという
中和するっていう描写とかあったん
ですけど、ちなみに今兄弟なんですけどね、その覚悟君と原田さん、そう、うん、
しかも歯がくれ覚悟と歯がくれ原田、原田って散るって書いて原
田、
すごい名前じゃないですか、うん、もう三島由紀夫の世界じゃないですか、
そうですね、完全にそうだった、
でなんかあの人はそういうちょっと、うん、なんか軍国主義的な感じ、写真とか見てもちょっと軍服とか着てるし、山口孝之ってそういう人なのかなと思ってたら、なんかその後あのマカロニほうれん草のリメイクじゃないけど1回だけ描いたりとか、で悟空道の時にな
んか多分キルラキルって、あの前トリガーのアニメちょっと前やってましたけど、キルラキルとかは多分あの 島本和彦の炎の転校生と、うん、あの
多分覚悟のすめっぽいですね。
制
服とかで似てるし、
そうですね、う
ん、星がついてるでしょ、あれも星がマークになって、
でなんかこう学園もので、なんかこう強化型人間同士が殺し合いをするっていう部分では、覚悟の進めからの引用で、でも基本的にキャラクターデザインとかギャグのノリとかは炎の転校生でっていうのは、なんか結構キルラキルは、なんかかなりその日本には影響を受けてるなっていううちの一本でした。
そうですね、
まあ、覚悟の進めがこの人代表作
で、うんですね、
それまで言われてて、ただでもどうだろう、悟空道も、うん、万有引力はどうでしょう、読んでました、
万有引力、うん、ちょっと読んでたけど、でもやっぱり代表作というか、あんまりそんなに、なんだろうね、他のやっぱ覚悟とか悟空道しぐるに比べると、うんうん、
まあ確かに、
うん、そんなに、
多分ちょっと打ち切りっぽく終わっちゃったし、
うん、まあ、やっぱこの人ってやっぱりその、まあ、変な意味で言うわけじゃなくて、やっぱ女の絵がうまいよね。特にそのエロいんだけど、そのなんか変なエロさじゃなくて、やっぱ生めかしいというか、
そうなんかその、うん、さっきのミエちゃんの姿っていう時に、うん、確か一巻の後ろ姿、あのマリコ、さっき言ったマリコ彦兵衛の、
うんうん、あケツ、
そう、あのもののふの尻を描くって、これ確かにもののふの鍛え上げた人間の尻っていうのを描くのもうまいなと思ったけど、うんうん、この一巻の時の三重の後ろ姿で、確かなんかこう尻、うん、強調はされてないけど、この後ろ姿が入った時にすごく幼子みたいな書き方をしてるのがあって、うん、だそれはその設定のここか、よだれ小豆のこの小豆をこの粘りで用意でしょって時に、この後ろ姿、これ確か15巻とかの時の三重と比べると、この明らかにこう幼い、うん、なんていうの、幼児体型の、
うんうん、
この人ってあんまりそのモデル体型で胸が大きくてっていう女の人描かない、
うん、
あんまなんか嘘くさいっていうか、わざとらしい描き方をしない人なんで、でどっちかというと覚悟の勧めのヒロインも結構あの小柄で、あんまり、
うん、堀江摘子ね、
堀江瑞子から取って堀江摘子っていうの、うん、幼児体型って、うん、それはなんかコンプレックスでっていうのが本編にも出てるんだけど、この後ろ姿とかの描き方を見た時に、まあ、ちょっとするとこの人自身が修道の怪我あるんじゃないかみたいに、覚悟の進めとかの男の裸とふんどし一丁っていうのはよく出
ます から、
でもそう、ここか、これとか見るとこれ全然違うでしょ、同じ、まあちょっとこの時の方が若いけど、これは大人の女の人で、
出っ張り方とか
この立ち姿とかが、まあこの時多分アニメ的っていうか、それまでの漫画っぽく描いてるからなんだろうけど、全然違うな。でもなんかこの幼子の女子っていうのと女の大人の女っていうのの描き方、うんね、後ろ姿でもすぐ分かる、
うん、
ここら辺がね、そう、女の人の描き方だから、なんか一番女の人を描いて楽しかったって本人も言ったのは、悟空道の、
うん、
の三蔵法師、
あ、はい、うん、そうね、
やたらなんかエロい、
うん、
ピンチに陥るっていうところと、
この人はね、なんていうかこう肌が蒸気した感じをこう、要はちょっとややピンク色がかって描くのが本当に上手 でこういうカラー表紙じゃなくても、割とモノクロのページでもやっぱそういうのが伝わってくるんだよね。でさっきのその悟空道の三蔵法師がっていうのは、まさしくこの蒸気したような肌色を感じさせつつ、なんかこうタコのような、なんかこう柔肌感がすごいその画角から伝わってきて、この人とか本当に器用な絵を描くなと思って、この人も本当あれ自衛隊なんだっけ、違うか、
それ板垣さんじゃない、
だからあ
れ
だよか、
うん、まあ、あの劇画村塾出身で、ただ剣道やってたっていうぐらいで、そうそうそう、他別に武道は多分好きだから、うん、なんか読んだりしたり、うん、で格闘技多分見てるから、
そうだよね、
っていうのはある
んだろうけど、あると思うけど、
いやでもやっぱセンスなんじゃないかな、うん、あと悟空道の時思ったのは、この人色のセンスがすごくある
んだなと思って
、
うん、
そうね、これとかこの14巻の表紙とか見ると、うん、あ、髪の毛の色紫じゃないですかでもなんかちょっと光の当たり具合で黒を紫っぽくとか、
うん、そうですね、だって13巻のイラコの髪の毛も緑ですからね、
うん、とか、でもなんていうんですか、なんかこの光の当たり具合でこういう風に見えるっていうのはあんまり違和感がない、
う
ん、
そうですね、10巻の髪の毛オレンジだし、
うん、なんか
確かに、
でこれも血も、あの1巻の最初の血も
ひろひこさんじゃない、
そう、紫で描いてて、これただ長が最初1巻の死ぬ時これ血紫だな、
うん、覚えてます
確か、まあ、ただ長だからなのか、
邪悪な血っていうね、
でこのそう見開きのこれ、このピンの感
じ、タコっぽいんだよね、常になんかタコみたいな感じで、
ここら辺の時は、うん、あの 覚悟の爪とかの、うん、まだ名残を感じたけどだんだん別のものにな
ってきたような、うん、
全然違うし、まあもろこの15巻をあの魚長松という友人がいるんですけど、うん、彼もその当時しぐるいハマってて、うん、15巻出た時に買ってそのまんま電車で読んでたらしくて、うん、こういう風に読んでたら前の電車のボイメンにいる女子高生に
えあいつ何あいつカバーかけないでこれで読んでるのあいつアホじゃねえでそれこれそれ引くでしょ、まあ、これ
15巻の編集でねふんどし用以外、何も身につけてない筋骨隆々な男子がですね、まあお互いに抱き合って、こちらを見ているように見ながら、両方ともその脇差しを持っているというですね教師でございますね。
これすごいでしょ。山手線で読んじゃって
読んでたら前の対面のその席の女子高生の2人か3人にクスクス笑われたって言ってなんでかなっていう
しかもその長松くんっていうのはまた程よく顔がルクスが濃いんでねそういう業界数の人だって思われたんだろうな。
確かにもろなんかそ
のもろ平井堅的な感じだから
嫌だあの人みたいにな
るいや、まあ、このジェンダーフリーの時代で嫌だって嫌だってことはないと思いますけど
でもまあです、うん、白昼堂々とその電車の中で、
ね、
まあでももろそういう表紙じゃないですか。
そう
です
ね、そうだね、う
ん、結構だから1巻のこの時の、うん、これはやっぱ前の万有引力までの山口孝之の作品はすごく分かる絵なんですけど、うんうん、全然ここの最終巻になると
そうだ、ね、
違くてでしぐるい好きな人がそのネットとかで言った時に画力の上がり方がすごいって言ったけど俺全然画力の質が変わってるから画力ってかうまさが、
いや分かる分かる。俺も同じこと言おうと思って、うん、覚悟の勧めと悟空道は、うん、まあ、まさしく連載媒体であった週刊少年チャンピオンフォーマットなんだけど、しぐるいはやっぱりそのチャンピオンレッドっていう青年誌に行ったことによる影響もあるのが、うん、まああの表現がねやっぱり今まで以上に際どいっていうのもあるんだけど、やっぱり絵がそのストーリーに沿って徐々に本当にこう、まあチープな言い方するとこう劇画調になってくっていうか、もともと劇画っぽくはあるんだけど、よりこうなんていうかこうハードな硬質な硬い感じになってきてるなっていうのはやっぱあったかな。
そうだからなんかちょっと絵が画力が上がってるって上手くなってるっていう方ちょっと腑に落ちなくて、
上手くなってるっていうよりもそうだね、
違うベクトルで、そう、まあ違うベクトルで研ぎ澄まされてはいるとは思うんですけど、だから個人的なあの作風と絵とかも含めると悟空道がこの人はベストなんじゃないかなと思うんだけど、
なるほどね。
だからなんか難しいところで、なんか富樫義博のベストはレベルいいっていうのはまあ言えるじゃないですか、はい、でも一番読んでるとか面白いと思って読み返すのは何言ってたら幽遊白書っていう人の方が多いと思う、そういう感覚なのか、この人の山口孝之の作風で言ったら多分悟空道の方が一番この人らしいっていう、
世に受けやすいのはやっぱ悟空道だよね、絵の感じもそうだし、ね、内容もそうだし、
で巨大化巨大化して殴り合う、
殴り合うとか
ウルトラマンと総合格闘技で分かりやすい、当時しかも2000年ぐらいだから本当総合格闘技流星の
時だ、うん、そうだね、フライト先生のところだもんね、
グラウンドありスタンドありみたいな、本当にそれを巨人同士でやるっていうのをやった
から、しかもロボットも出てくるからね、アニメ化した時のね、グッズ販売戦略も
なるほど
ちゃんと設けられる、
またなんかその効果音とかがすごく、この人まあなんか文字のうまさもあるじゃないですか、あのなんつうかナレーション的なのの使い方も他の漫画と違って、まあ、それちょっと後でまた言えばいいと思う
けど、まあ、確かに悟空道を見た時にやっぱ、この人やっぱ本当に画力あんだなと思ったのは、あのその悟空とか敵の幹部が巨大化した時に、やっぱりそのすごいスケール感ちゃんと感じるんだよね、見ててこういうコミックのような小さい媒体でもなんかすごい大きくなってんだなって、特にあの2人目の鳥のやついたじゃん、鳳にやったやつ、
なんだっけ、ライチョウ、
そう、ライチョウ、あいつがさ本当に巨大獣になった時のスケール感で、いや本当 に、
確かに、
エヴァンゲリオンみたいな感じでさ、エヴァンゲリオンもさ結構あの使徒もそうだし彼らが乗るあのエヴァンゲリオンっていうあのね巨大兵器もなんかこう遠近感とかやっぱ上手に本当にウルトラマン見てるような感じだと思う
んですよ、ウルトラマンはやっぱ大きいんじゃない、
大きいよね、
だってあれ現物じゃないですか、絵で描くじゃないから、現物でそう見えるっていうののやり方をやっぱ好きだと、そういうどこを抽出するかっていうのをうまくやってるような、そう、悟空道がちょっと、まあ、あのしぐるいしか読んだことない人には特に覚悟の勧めも、まあ、面白いんですけど、覚悟の勧め結構際どいところが、えっていうようなところも多いんで、 悟空道の方が割と最初から最後までギャグもあるし、
うん、
まあ、エロもあるし、
うん、
でまあ単純にポップな部分もよく出てるんで、うん、本当のベストかなと思いつつ、一番でも、うん、確かにすごいっていうか見返すって言うとシグルイ、
うんうん、
不思議な、ちょっとそれはあの合作という面もあるんで、シグルイに関しては、うん、この人個人の 100% 個人のものっていうのとは違うかなっていうのでいいんですけど、
またこの南條則夫さんの原作およびこの時代劇っていう舞台装置がやっぱりなんか作家のなんかテンションを少し変えるのか、さっきあのピンポンの話が出たけど、まさしくあの松本大洋も竹光侍描いてる時って、まあ、あれは完全にちょっと何かを変えようとしたのかもしれないけど、もうエラーく画風がねガラッと変わった
から、その前のナンバー5から一気に竹光侍で多分ちょっと水彩画っていうか感じにな
ったよね。使ってるペンも変わったのかなってぐらい、もう本当に絵も本当に不思議な感じになったし、なんかやっぱこう時代劇っていう舞台装置はなんかこう作家のなんだろうな、チャレンジング精神を煽るものがやっぱあんのかなっていう。
いやでもこんな時代劇で、
うん、
で荒唐無稽なことやらないですか、あの、うん、スーパーサイヤ人になったりとか火を飛ばすってのやってないのに、うん、技とかっていうのをすごく理解できるし、
うんうんうん、
理にかなってるんだけど、うん、明らかに現実離れしてんでしょっていうのもありつつ、うんうん、
でも本当そうだよね、あの小顔流の技法のそれこそ流れにしてもさ、要は塚を握りながらこう手を滑らすことによってリーチを伸ばすとかさあと三寸切れば人は死ぬっていうのも非常に、まあ、ある意味事実というか、三寸というか9センチだからさ、やっぱ9センチ深く切られたら多分、まあ特に頭切られたら多分死ぬと思うからさ、
船木一馬兵馬のところもそうですね、うん、それまさに流れを使って、
うん、流れを使って
届かないはずの前からの斬撃により、うん、殺し仕留めるという、
うん、
まあ、なんか理解できる流れに関しては、ね、でもただそれを実現しようとすると、うん、そんな常人の鍛錬でなかなかできるもんじゃないでしょうっていうのがあって、であのカジキってさっき出てきた巨大なオールみたいなの、
はいはい、
あれを自作して小岩流の技を
それ言うんだ、そうそう
小岩流の技を再現するっていうのをやってるキモータの動画がかつてあったんですよカジキ作ってみましたみたいな感じでやったり、
YouTube がなんかラップしてるの、
多分ニコニコ動画が最初で YouTube でもあったと思う、
ちょっと今探してみましょうか
小顔流
それで、ね、それ作ってね、
ふがふがやるあと普通の木刀かなんかで流れ星をやったりとか、うん、
ああなるほどね、
もう失笑しかなかったんですよ、うん、本当にそもそもそのやってるやつのビジュアルも
今ちょっと検索していますが
キモータって久しぶりに聞いたなと思う
まさにキモータ以外の何者でもないやつがやってたのが、
うん、
まあ、そんなこともやったけど、なんかそうじゃねえんだよなってのがあるじゃないですか、この漫画の中のフィクションを現実的に感じるけど、うん、
あ、今
あ出てき
た帰ってきた斬鉄剣しぐるい飛剣流れ星完全再現っていう
これ多分違うんだろうけど、これ見てみたいね、
これとりあえず見てみますか、これ
短いし48秒でした
ね、近いですね、
近いしこう準備しちゃってるもんねしかも探偵ファイルなんだ、
これかぶってる人誰なの、誰の役なの、
まあ、目の部分を切るってことなんじゃないですか、
ね、あ、パイナップル、
ちょっとこれは近いですね、今これ YouTube で見ているんですが、あ、
怖えなな
んかちょっとダメですね
いや明らかに体感がもう全然ずれてる、
そうですね、もう振り回されちゃってますからね、でしぐるい流れ星で検索してますね、
流れ星再現 VTR みたいな、キモータが出てきた瞬間にそれだと思う、いや兵馬一馬が同時に達してる映像とかしか出てこない、
そうですね
ないのかな、もうだいぶ前だったんで、
はいはい、
連載中とかだったんで、
じゃしぐるいカジキでいいんじゃん、カジキ
カジキも作っちゃいます、うん、
しぐるいカジキで検索してみますね、うん、
漫画紹介で出てる
の魚のカジキマグ
ロが出てきた、
あのじゃあしぐるいカジキ自作で言ってみますか、
あ、いいんじゃないで
しょう、自作やっぱりあのあれですね、カジキマグロの解体動画とかでしてますね、これ
目も当てられなかったんで、
まあ、そういう意味ではちょっとパッと出るかな、黒田鉄山っていう今の剣術家がいるんですけど、実際にいる人の まあ、ちょっとしぐるい的な剣術と違うんだけど、結構ドン引くぐらいの本当にね、居合をかましたりして、あ、消える動きとかいいかな。
はい、じゃあ黒田哲山消える動き見ますね。
この白い方が黒田哲山さんなんですけど、ちょっとね、あの居合の動画なんですけど、刀を抜く瞬間の動きがね、まあ、本当に早くてね、うん、なんか
あれ演武のやつじゃないですか。黒田哲山って、まあ居合のやつ何回か見たことあるけど、
うん、
本当に抜く
これですか。
あ、この人そうですね、ちょっとハゲてる
人、ね、うん、顔はすごいハンサムなんだね、えのき高明みたいな。
今黒田哲山、0.1 秒の抜刀、新速のタミヤ流、
うん、タミヤ流居合です。
タミヤ流ってあのあれでも出てくるんですよ、あの、
うん、日だまりの木でも出てくる、
結構今有名です
よ、ね、
南條先生の他の本にも出て
くる、今動画を見ております、
うん、あ、すいませんね、これラジオなんで、
ラジオ
動画を見たって、まあ、つまり、まあ、こういう技術体系が、まあ、要はしぐるいの中にも反映されて、まあ、興味のある方はぜひ黒田哲山先生、はいはい、
あ、これこれですね、抜く瞬間、
うん、ちょっと抜く瞬間だけ見ましょう。
この居合っていうのはそもそも前提として、相手が刀を抜いているにもかかわらず自分の刀は鞘に入ってるっていう、まあ、うん、第三者的視点で見れば圧倒的に不利な状況をどう打破するかという上で、まあ、作られた技術体系とも言われていて、つまり今見てもらうと分かる通り、座って刀が要は自分の鞘に入っているにもかかわらず最小限の動きでやっぱ刀ので抜くと同時に相手を切ってるわけなんですよね。つまり相手がもう刀を抜いて向かっている時に自分はまだこうやってそこを抜いて立って刺す。
なるほど、
うん、これはですね、ちょっと分かりづらいんですけど、まあ、本当にこの長刀という長い刀まで70センチ80センチあるんで、その抜いてもの抜くだけでもまあかなり大変なんです。
はいはいはい、
まっすぐ抜かないと抜けないっていうのがあるんだけど、それをだからいかに、
すいません、ちょっとなんとなくしぐるいの流れ星の動画ないかなと思って探してるんで、
いやもうちょっとないよ、
ちょっとまあ普通に話しながらちょっと見つかったらなって
感じで、むしろだんだんそのキモオタが見たくなって
そうなんです
よ、ね、どういう顔してやってんのかなと思って、カジキを
だいぶ前だったの、まあ、キモオタの顔もあんま覚えてないけど、まあ、中肉中背だったのは覚えてる。お前なんかもうちょっと締まってからやれよっていうような体型でやったのを
覚えてる。なるほどね。
なんかそんなのはあれです。だ結構リアル路線になってるんで、そういうちょっとキモオタ、まあ、基本山口孝之作の中でも一番一般的にも跳ねたじゃないですかね。多分。
あ、まあ、アニメ化とかもされて
る、うん、だし、
あ、シグルイ
が覚悟の進みも後々再評価はされてたけど、うん、やっぱちょっとそんなに有名作ではない、
うん、
まあ、なんかこの山田君のラジオで取り上げる中でも結構メジャーな方なのかなと思ったんですけど、
まあそうですね、今まで2歳来て話していただいてるのが黒田伊代の日本天狗という言葉と、うん、ブラックブレインと、
もう2010年なんだね、終わってんのね。
いや、そう、
震災前なんだ。
そうです、10年ちょうど、
むしろこの この後10年間の山口先生って本当何書いてるの？
あの俺エクゾスカルゼロっていう
過去の、あれが続編的な、
続編なのか何なのか、うん、全く面白いところがなく終わってしまった。
そうだよね、
漫画の後今 F の7人っていうので、ちょっとそれで藤木だったり今までのこの人の漫画のキャラクターをもう一回転生じゃないけど、
あ、じゃあ手塚スタイルなん
で、あ、そうで、ちょっとあの
あ、そうそう、スタシス
魔界転生みたいな本当に、はいはい、あの別世界でっていうのやってるらしいんで、
なるほどね、
ただそれ読んでないんですけど、
うん、
なんか
あの、うん、そ
う、なんかテンションがちょっと、うん、しぐるいの後にそういうのを読むのかなと思って、うんうん、だったら、ま、なんかガマ憲法を早くやって
ほしい。ガマ憲法を早くやってほしい。うん、まあ、確かにしぐるいが結構最高峰かな。
なんかいや、これちょっと考えた時に、まあ、あんまりその、うん、たくさん2000年代とかの漫画読んでないんですけど、うんうん、2000年代以降だとこのしぐるいって結構漫画界でもベストなんじゃないかって、こんなに一作で本当にずっと読めるし、
うんうん、
人に勧めたりして、まあ、好き嫌いは分かれるとしても、うんうん、かなりその話す内容としてボリュームのあるものって他にあんまないですね。まあ、もしかしたら面白いのあるかもしれないですけど、
あと最近のその、まあ、俺個人的な中での名作の定義のやっぱり外せない要件の一つとしては、もうとにかくちゃんと完結させてることね。
まあまあまあ、そうですね、
まあ、だからそのいろんな大人の事情があるのかもしれないけど、なんか本当に終わってない未完の作品が多すぎちゃって、 シグレイはやっぱりこれはでも本当に全体的にバランスが非常にやっぱそういう意味でも良かったなと思うよね。うん、内容のあるしちゃんと
最後15巻出た時がリアルタイムで、
うん、
読んでました、
ね、出て、
うん、いやなんか俺本当にまあ最初から1巻から見たからなんかすごく緊張感あって1ページ1ページ進めるのになんか本当ちょっと心臓がバクバク
い
ってる。
いや俺ぶっちゃけさっきそのバッドエンドかどうかって話になったけど俺の中でも 120% バッドエンドだったのね。結構ね読み終わった後に2日ぐらいなんかモヤモヤしたもんね。
確かに
それはってこれなくねえかと思った。本当にな
んかこれをその自分の中で腑に落ちるところまで持っていくのに確かに時間が結構かかるなと思って、うん、
いやだから本当南條先生の作品のこの1959年の残酷物語ってあるけど、いや本当にもう残酷物語だよこれ。いや
本当にまさに
最悪だなと思った話として。
最悪
まあ終わらせ方としてね、うん、全然すっきりしねえよと思って、
まあ、原作だとその三重もずっと制限のイラコのことを思い続けてっていう終わり方なんだけど、うん、その方がまだ救いがあった、
まあ、わかりますね。
生地ここで藤木とちょっと本当に心を通わせたからこそまた傀儡に戻って、
まあ、そうなんですよね。結局最後何を言うかって決闘終わった後に、まあ、忠長からあのイラコの首をはねろというふうに、まあ、命令が出て、で、まあ、その上からの命令には絶対服従の藤木はそこでその自分の意に反してイラコの首を切ってしまい、それを見た三重は、自ら首を切って、自刃してしまうという終わり方になるんですが、
その命令通りにイラコの首を切るっていう行為が、藤木は最後このイラコと対峙した時に相手の対してすごくその尊敬の念というか、すがすがしい相手を倒した時のこうすがすがしい気持ちになるので、自分がずっと思い続けて、で憎んで殺したいんじゃなくて、このイラコ制限ってすごいやつと戦いたい、で勝ち負けにもこだわってはいたんだろうけど、勝った時に自分が勝ったってことよりもその死力を尽くして戦ったってことに対してすごく満足感を得て、
まさしくノーサイドだね。
そ
ういい状態だった。
そこに自分の誇りでもあったイラクを恥ずかしめろっていう上の命令、それに従わなきゃいけないっていうところでまた傀儡になってしまう姿を、三重はそれを傀儡になる藤木の姿をあと目の当たりにして最後自害するっていうところで、だから本当に誰もいなくなるという。
あ、本当だよね。
これ確かに終わった時に本当に
クリスティーかよ、ね、そして誰もいなくなったんだぜ。
いやだから多分まあ終わって読んだ時に確かになんか自分の中でこう納得じゃないけど、
まあでも逆にいいのかな。確かにこの作品シグルイっていう作品としてはまあそのオチというかエンディングがまあ確かに一番ふさわしいのかもね、うんうん、
いやなんかやっぱたくさんいろいろ考えたんだと思うし、うん、この途中で桜吹雪の下でこの失ったはずの手を握りしめるっていうところで、うん、一つここの原作とは違って本当に三重と向き合うことができたっていうところは、この人は本当に藤木の気持ちになってってなった時に自然と出てきたんだろうけど、うん、でかといって最後のラストはその イメージとしてはやっぱり原作と三重が完全にイラコの方を向いていないって、別にそのイラコに対してそこまで思いがあったわけじゃなくて、傀儡である人間のことを嫌いだったっていうのがあったんですけど、そことはその原作とは違うところにも行きつつも、最後やっぱりでも藤木以外全員死ぬっていう原作通りのうちに、ただ意味合いが全く違うところに持ってったのは、なんかやっぱこのイラコを倒した時に確かにここでは終わったんだと思ってこうスーッとするような、まさに読んでる人もこの藤木と同じような気持ちになるんですけど、ここからこのものの数ページでっていう
ような、あ急展開
で、あこれがで最後でもこの終わり方があってこそシグルイっていう原作があってこれを書いたっていうのもあるし、原作を超えるっていうか挑戦するっていうこととしても、
あと一つ俺の勝手な深読みというか裏読みなんだけど、だからここに出てくるその傀儡呼ばわりされちゃう人っていうのは、まあ、ある意味その現代社会の、まあ、さっきリーダーがサラリーマンって言ったけど、まあ、それこそ、まあ、例えば警察官だって上位警察の組織だからさ、やっぱ上の命令には逆らえないわけ
じゃない。組織に所属してる
組織っていうものに所属してる人間はみんなある意味傀儡になっちゃうわけだって。で最近ね NHK でこうプチブレイクしてあの山田孝之の植物に学ぶ生存戦略ってこの前最新作やってたんだけど、 あそこで、まあ、要は平たく言うとその現代の若者は自分らしく生きなさい、自分のやりたいように生きなさいっていう、その自分らしさを、まあ、ある意味その強制されてるけど、それは呪いの言葉です。本当の自分なんかどこにもありません、うん、人間は関係性の中で生きるものだから、うん、その時その時求められる役割を、まあ、果たすことがある意味その人らしく生きてることですって言われた場合、このシグレイとかに出てくる傀儡っていうのは、まあ、ある意味その人間関係の中でその人に求められている役割なわけだから、だから傀儡を果たすことが果たしてその人らしくないというか、生き方として間違ってるのかなっていうふうに、やっぱりそういう見方も一つやっぱり感じる時があるんですよね、うんうん、だから人間としての生き方としてもし一つ正解があるとするならば、まあ、その命を燃やし尽くすというか、エネルギーを出し尽くして何かことに当たることが正しいとするのであれば、その人が傀儡なのかそれとも自由意志でやったのかには関わらず、まあ、エネルギーが出し切れたのであればいいんじゃないかなって。だからある意味シグルイのラスト、つまりこの藤木玄之介とイラコ正元の衝突というか対決っていうのは、まあ、ある意味その傀儡というか組織の中に生きる人間と自由意志を持った、まあ、アウトサイダー、組織の中、社会の外にいる人間の、まあ、ある意味本能となんか理性のぶつかり合いという見方も一つできるのかなという気はしました。で最終的には多数、まあ、この時点では多数がいた理性の組織の側が勝って、まあ、イラコ制限が果ててしまうっていう見方も一つあったのかなっていう、まあ、俺の勝手な深読みですけど、
ね、本当にいろんな見方ができるっていう、うん、で深本君のシグルイとの出会いは、
シグルイとの出会い、
いやリーダーにリーダーがもう口々に言うんで、あいやシグルイが、いやこれシグルイがさ、シグルイではさこれもう読まなきゃもうゼブラクラブやいられないもうこの上位に逆らえない
傀儡になって、
ゼブラ流の
上位にゼブラの傀儡で
読む女圧を受けて
読みました。僕だって長い漫画読みたくなかった
傀儡の目で読
む、もう傀儡で、いやでも僕先にアマゾンでその南條則夫の菅城御前試合とシグルイ同時に注文したら南條則夫の方が早く同時に来たんで
南條則夫の方が
南條則夫の方がピンポンって先に来たから、南條則夫の方
じゃなくて、
そうシグルイの漫画待ってる間にも全部読み終わっちゃったんで、
原作から先に
面白いなと思って、で表紙がこれじゃないですか、
シグルイなんですね、
シグルイの漫画の、だからで2008年初刷り、
はいはい、
あ2006年かとか書いてあるから、最近の小説だとてっきり思って読んでました違和感なく読み終わっちゃいました。
1940あれ
57年、いやだからそれがびっくりしました、まず文体とか表現とか、ね、現代の小説言われても、いや全く
そうだ、ね、
むしろなんかその結構すごい言葉遣いとかのするけど、それが現代だとむしろなんかかっこいい言い方をする。
確かに熟語だけ抜き出すとちょっと難しいのが多くて、うん、まあ新装版は全部振り仮名振ってくれてるんですけど、いちいち iPhone で調べながら読んだんですけど、でも普通に現代作家でもそういう小説家は本当にたくさんいるし、
今読むとすごく、あこういう表現があるんだと
新鮮でした。めちゃくちゃ
すごい言い方をする。だから原作から読んでっていう体験はなかなか、
うん、
まあ、大体やっぱみんなシグルイの漫画がありきで、原作もそれに合わせて、あの絶版だったのを再版して、この、鶴ヶ城御前試合の真相版っていうやつ、シグルイの藤木とイラクが対峙してる絵が入ってるジャケットの本が再版で出てるのがほとんどなんで、だからそのタイミングで読んだ人が多かったんですよ。だから原作もし南條則夫ファンの人でずっと読んでた人とかのタイミングでだったらあると思うけど、この原作から読んだ時の体験っていうのは、
うん、
どうでした、そのシグルイを原作から読んでて、シグルイを読んだ時に、
シグルイを読んだ時に無名魚流れだけの漫画家としたとしたら、ずいぶん膨らませたなっていう気持ちはしたんですよ
なるほど、ね、
でも2回目シグルイの漫画2回目読み通してたら、
うんうん、
いやその原作、まあ、原作も同時に読み直してたんですけど、あのところどころ引きながら、やっぱりさっき兄さんの話にも出てましたけど、原作の無用魚流れ以外の御前試合の人物であるとか、そのなんか背景だったとか、
うんうん、
っていうところがこのシグルイの中にやっぱり要素として入ってるのがよく分かって、
うん、そうですね、他の人物とか
そうなんですよ、
の後の試合の要素
が、そう、イラコ制限の人物像であるとか、あとはその無惨牧伝流でしたっけ、
うんうん、
あの中のその牧伝流のその田舎憲法のあの 人たちっていうのはまあなんかもろあの湖岸流の、
ね、田舎憲法って言われて、
うんうんうん、
あの人たちのイメージだし、あとはさっき言ったその大阪流れの最後の殺伐としたクリスティ的なラストっていうのはもうこの菅城御前試合の
最後の
剣士全て倒るっていう話のもうラストと まさに符合してて、なんかうまいとこを抽出してるなっていう感じがすごくしますね。このチグリンはその朽木雁之助の出し方とか月岡の出し方とか、
そのイメージは原作読んで思ってた人物のイメージと絵になった時の
ギャップみたいな、
うん、ギャップはほぼなかったです
ね。そのまんま、
そのまま月岡の白髪頭なんかなるほどって僕は思いました。ああの月岡幸之助って峰内二つっていう別 の、はい、あの話で出てくるんですけど、あれ若いですよね。
そんなに年いって
ない
ですよ、25せいぜい後半ぐらい、
うん、そうそうそう、そのキャラクターがなんかじじみたいなおじいさんみたいな白髪出てきたからあれって違和感を覚えたんですけど、うん、この月岡って人は人を切りたくないのに切ってしまうっていう自分の運命にずっとこう悩みながら苦悩して生きてきた人で、だからまあ悩みすぎでしたらそれでしかも仏像に入ってるっていう、山奥に山ごもりしてあのずっと仏像を持ってるっていうの、ああこれはなんか全然月岡っぽいなみたいな、むしろその漫画の方が。
そうですね、あの原作だとそんなに月岡は何だっけ、あの元いた道場で実力者 でその娘さん、なんか美女の娘さんに思われるんだけど、まあ、思いもよらず人切っちゃって、そこから逃げるように名前変えて違うところに行くんだけど、その追手じゃないけど、その娘さんをの思い人みたいなやつから恨まれたりって、本当に自分の意図しないところで戦わなければいけない運命みたいな感じになるところ
で、
そういう風に書いてるけど、その仏像掘ったりするところってのは確かに
全くないです、
うん、
でそれはだからシグレの特色の一つで、
うん、
あの僕すごい大事な人物だと思うんですよね、うん、このシグレにおける月岡が、
はい、
要はあのイラコとも立ち会ってるし、
うんうんうんうん、
藤木とも立ち会ってて、でイラコとの関係性に関して言えばこの無名魚流れの誕生に立ち会ってるっていうところで、すごい重要だなって思うんですよね。
このちょうど10巻の海を魚流れの開発のところってか、イラコの精神の旅じゃないけど、う
ん、確かそこが初出じゃないですか、月岡。そこそうだ、ね、もっと前に出てきましたっけ。
いや、なんか急に出てきた、
だから僕原作先に読んだからびっくり、なんでお前ここにいるんだろう何の必然性もなくそこにいるから、
そう見ると本当にスターシステムじゃない
か。だから最初読んだ時はなんでって思ったんですけど、2回目読んだらなんかやっぱその物語として必然性を僕は感じたんですよね。やっぱその仏教と、
うんうん、
あのその刀、
うんうん、
刀の武道みたいなところで、この酒井あの酒井俊信先生
に
も出てくるんですけど、あのバカボンドにもたくあん
場
所全能坊さんですかね、要はその命のやり取りの中で次の瞬間には自分は死ぬかもしれないっていう時に、どういうふうに平常心を保つかっていう時に、やっぱり刀剣の思想の中に仏教の思想っていうのが入ってきてるっていうのは、まあこの本にも書いてあって、それなんですよね、まさに月岡っていう人は悩み、要は人を切らなきゃいけない、切りたくない、でその中で命もやり取りもしなきゃいけないみたいな時に、だから仏教にやっぱ、まあ、宗教っていうのはやっぱ人を救うものなんで、そこに救いを求めて、それに触れてる仏に触れてる時だけ変身を保とうとしてるのかなみたいな。だからただ何フィギュアマニアじゃない
ずっと仏像マニア、
ただ
仏像誰も言ってねえじゃんフィギュアマニア
仏像掘るイコール、あー、まあ、座禅を組むじゃないけど、こいつの中では、
いや確かに超重要だよね。だって藤木とイラコにね、うん、肩並べるぐらいの達人でありながら、剣海ひろしといえどもね、湖岸流相手に相手を殺さないように気遣えるのは本当に月岡幸之助ぐらいのもの
だよ。のみであった
のみであった、
やられる
そのパワーアップしたイラコと藤木に、うん、あの対等に剣の腕で渡り合える数少ない登場人物なんです
ね。しかも人柄もちゃんとしたとか、いい人だし、
めちゃくちゃいい人だよ、
ね、数少ない、
数少ない本当に
超万人
気、月岡幸之助と笹原修三郎ぐらいじゃない、い
あとハラミの石が比較的常識者ではなかったかという、 ていうのはさっき話しました。
でもやっぱ常識人ほど、てか小岩流がやっぱ気違いばっかりなんで常識人が出てくるんですけど、でもやっぱ常識人もどこかおかしい部分があるんです、うん、もう月岡に関してはやっぱりこの一番の峰内不殺っていう、はいはい、もうネタ、さ究極のネタ剣術っていうの
ルローニ剣心ですよこれ。
それ思いましたけど、酒場刀
ですね。酒場刀ですよこれ本当に。
でもルローニ剣心の場合はもう確固たる、なんていうかもう酒場にしてるんですよね、うん、
切れない刀にしてる、
切らないってことを言ってるけど、
この月岡に関してはくるくるくるくる
雪山
を斬撃を振り下ろす瞬間に刀を回転させて、
そこに心の葛藤があるんですよね。
この10巻の話、この月岡の峰内不殺の秘伝というか、この第53家絆っていうところから、
はいはい、
この仏像を掘ってるところで幾之助には峰内不殺なる奇妙な立ち筋があったっ、はい、でここで術解説なんですよ、ね、はいはい、相手に切りつける極めの刀が手のひらの中で半回転し峰内となる、だから普通に構えるんだけど、うん、切りつける瞬間に刃を逆にして相手は峰内で、うんうん、でこれ、まあ、ここだと武士である以上切らねばならず、されど切りたくはない、初めから峰内に構えのあったりに尋常ならざる苦悩が見て取れるって、これ完全にギャグとしたのこれはやっぱ俺毎回これ言うんですけど、あのここ見ると笑っちゃうんですよね、このやっぱこんな陰銀に真面目に解説することでこの陳述の
陳述
面白さを際立たせて、
これ面白いです本当に。
だからなんかここは新しい、このしぐるいがずっとそのツッコミをしないっていうところでギャグをギャグとして成立させてないっていうところでちょっと不思議な漫画だったんだけど、これに関して言えばこのギャグを真面目に解説するっていうツッコミを入れることでなんか新しい笑いが起きるんじゃないかっていうのを、ちょっと漫画としての表現、漫画表現としての新しい方向性をここに見てるんですけど、個人的になんだけど。
確かに。
ただこれ原作にもちゃんとこの解説は原作のオチにつながってはいて、この時にはちゃんとこの峰内不殺の話も最後まで書くつもりがあったのかもわかんないけど、で原作だとこれ峰内に当てる瞬間に峰内に戻るじゃないですか、でまた引く時にもう一回戻すんですよ、だからバーンって切って戻すと何事もなかったように刀を構えるっていう、ここまで行ってこの峰内不殺剣っていうネタが極まれるっていう技なんですけど、これを真面目にこのやっぱクソ真面目な男が一生懸命考えてこの秘伝を編み出してるっていうところと、いやここまでのこの笑い話って言ってるんですけどギャグじゃないですけど、その後にあのしぐるい読んで峰内不殺ってこのネタを極めた男がいるんだなっていうのの後に原作読むとこれは本当に面白いです。
こっちが面白い、僕結構一番好きかもしれないこの話がこの南條の湯の原作の中で、
ああ峰内不殺第三試合、まあ、結構全部面白いんですけど、
うん、もう全部面白い、本当に一個一個本当に全部面白い、
で一個一個読むと本当にあの藤木とイラコのぐらいの達人が全員出てくるから、
まあ、達人、奇人、変人ばっかりみたいな、
だからもうこれ一個ずつ書いたら多分体持たないなっていうのは本当に分かるから、本人もいつかはやりたいけどって言ってたけど、
漫画家
っていう、まあ、ガマまではちょっとやってほしいところは、
ガマちょっと書いてはいますからね、
そう、もうあんだけ出しちゃったし、で笹原も出したってことは、あのガマと戦うの笹原修三郎っていうあのやり使いなんだけど、
笹原のいとこを殺してますからね、そうそうそう、ガマはもうすでに、
そうそうそう、あれが、そう、あれが引き金で仇討ちっていう形、仇討ちっていうか怨恨っていう恨みがあるっていうので、で原作だとあれ最初からあの結婚相手があの蛇みたいな顔した笹原のいとこが最初結婚相手で、
近様、
うんうん、で、そう殺されて、でガマを追うっていう話になるんですけど、うんうん、まあでも楠木雁之助こんだけやったんだったらね、あのもうちょっと見たいですけど、
ね、ちょっとなんか藤岡弘探検隊じみたいな、楠木雁之助に関しては
ほぼ漫画で語っちゃってますよね、楠木雁之助に関しては
、ね、そうね、もうちょっと戦うとこだけっていう感じだし、う
ん
う
ん、さっき西さんが言っていたあの最初の敵討ち終わった後のちょっとその藤木の精神世界みたいなところに入っていくところで、ちょっと物語自体があの緩むあのたるむところで、そこで結構カバンに入ってくるのが結構口が好きのドラマですからね、
そうなんですね、だからちょっと第二の主人公というかサイドストーリーみたいなので進めてるんで、ここぐらいはやるのつもりはつもりというか、うん、 ね、こんだけ出てきてるんで、そうなんですよね、最初のその4試合までの人物が出てるんで、無名坂流れなんか、飛躍の受け立ち、峰内草津、蒲憲法の4つ、飛躍の受け立ちに関しては最後 の人物だけ出たんで、そんなに語られてないからわからないですけど、蒲憲法と峰内草津はこんだけ出したんだったら、
うん、まあ見たいですね、
書く余地はあるでしょ、あの全くその後の人物も出てきてない人たちに関してはゼロからやらなきゃいけないっていうのはあるけど、まあ、ちょっと読みたいところはあるけど、もしかしたらあの F の7人って ところで代わりにやるのかもしれないし、ちょっと読んでないんですけど、
あとまあ正直言うと、あとただ長のドラマっていうのが途中まで描いて完結してない部分ではあるので、
あ、そうですね、その全体の、そう、これ全体の話としてはただ長が主人公っていうふうに見てもいいし、駿河城御前試合の全体で見ると、原作の全体からするとやっぱただ長の話なんだなって、最後の最初と最後に出てくるん
ですけど、そうですね、実際原作の中でもただ長にフィーチャーした話は出てきます。
シグルイも一番最初って誰から始まるかというと、ただ長から始まって、ただ長っていうのはその暴君が存在していて、でまあその彼のそのある種こう持ちすぎている凶暴なその飛躍性みたいなものを抑えるためのある種生贄として、その剣士たちが集められてっていうところから始まるので、
そうなんですね、そのただ長も実はこれってその階級社会のまあ S と M みたいな、
はいはいはい、
だからずっと言った傀儡になるものと、だ上に命令を下すものと傀儡になるものっていう構造、もう全部そうなんですよね、統治者と服従者とかで、強いものと弱いものって全部このシグルイの中でその2つを語ってるんですけど、で実は忠長も一番とその大納言で一番上に立つものと思いきや、家光に対してすごく強烈にコンプレックスを持っている、実は弱者なんじゃないか、でそこから始まるんですよね、で家光を乗っ取って殺してっていうか、自分が将軍になり変わるっていう野望を持ち続けてて、そのために謀反を起こしてっていうのも理由でこの御前試合をやるっていう、で家光に謀反があるって言って、そこで集めたその家光の謀反を起こすっていう人間を集めて、じゃあひっくり返すっていうためにこの御前試合を行うんですよ、そのわざわざ真剣で。
ただ忠長自身はそういう意図というか思いでね、この御前試合をやるつもりで、まあ、要は家光の弟で、実際まあまあこの人の方がいろんな面で優れてたみたいだけど、結局春日の局とかの工作により家康じいちゃんに頼んでね、もうその年齢の順番乱すの、上に兄貴がいるんだったら兄貴に継がせろっつって家光が三代将軍になっちゃったわけだから、そういうまあそうだね、平たく言えば、まあ、本当俺が将軍だったのにっていう思いに突き動かされてる人だから、
そこに対してはイラコが何でしたっけ、将軍の名前で、
う
ん、
あ御前様
呼ぶんですよね、うん、で呼んだ瞬間にその場が凍るっていう
謀反があるというのかっていうけど、 その、まあ、そこも口八丁でうまさで食いつけて、皆の民には見えていますみたいな、どちらが本物の将軍なの
かっていうのを言って
切り抜け、その原修三郎が感心したじゃんね、
こやつ技だけ、
うん、腕も立つが
弁も立つっていう、
どこかのなんか無口な男とは大
違い
って言ってんの、あの笹原の描写も面白くて、あそこで結構イラクを買ってたのに、途中からなんかだんだん藤木の方に肩入れをしていく、
その描き方も上手だなと思った。あと笹原修三郎とゴンパチロー、いとことは思えないぐらい修三郎がイケメンで人間ゴンパチロー悪いやつじゃねえんだろうけど
顔がもう
ミュータントでしょこれみたいな、
しかもなんか地下をこう、視観したで、こいつおぼこだなっていう。
わかんねえよ、そ
んな。生卵をね、
そうそうそう
飲むんですよ。
飲むんです。
あの素手で割って。
ヘビ感を出すためにね、
ヘビそのもの。
そういう意味では、シグルイは一種のビジネス書としても読める、
ね。じゃあ、ヘビとカエルの対決だったの、
あ、そう、
あ、そういうことだね。で、カエルが勝ったっていう話だね。
なるほど。そう、ずっとそれなんですけど、確かに。生卵を飲んで、これだって。人間とは
人間じゃないでしょ、
これベルセルクのさ、人に
変
身できる人の人間体の時の人の人形でしょ、うん、
いやとても修三郎のいいとことは思えない、ね、
グリフィスの軍勢のとこ
ばっかりいる軍勢の軍勢
の原作先に読んでるからイメージがあった
から、
ここだけ全く違うところ
に言
いました、
いやゴンパチロ普通の人なん
だ、ゴンパチロ原作は全然の人、うん、ちゃんとしていい人なんだ、うん、真面目
なんか、でもやっぱりこの時代でもまあ当たり前のようにこのヤリチンみたいなやつはたくさんいるんだなって、
まあ呼ばれが文化だった
から、ね、あそうね、
まあでも女性の方にね一応イニシアチブあったみたいですから、ね、おめたやりたくねえとか
ノーと言われる、
うん、
でもそれでいうとこれねあのやりちんといえばあのハラミー氏の三男
ユキチヨ、
これがまあハラミー氏未然の神のこの三男のユキチヨもこれオリジナルキャラクターなんだけど、
うんうん、
なるほど。まあ、そう、仇討ち自体がそうあの原作にない話なんですね。
うんうん、あ、そっかそっか。
そうで、まあ一応その仇討ちって形で立ち会って藤木が腕をなくすっていう話なんだけど、うんうん、そのハラミー氏備前守は小岩流があるところの、まあ、藩士お偉いさんなんでその一帯を仕切る上司 で、うんうん、でそこにわざわざ来てでその幸千代っていう三男チャラ男を連れてきたのは。うんうん、ただチャラ男だけどおそらく、武芸にも秀でてるし、
ね、強いと
最終的に頭も切れるから、上に自分の後を継がすのは三男であるけどこいつだっていう意味で
そのなんとなく宝刀息子を演じている宝刀息子って感じがあるんですよね。
それもまあある、うん、で実際武芸にも秀でてでわざわざ仇討ちに連れてきたのはその藤木玄之介という侍を見せる、うん、本当の武士の戦いをこの跡取りに見せるっていう、うんうん、結構なんかちゃんとしてる人だし、うん、この片目の刀傷を見るにやっぱこの人武芸、うん、戦国時代には実際戦ってる人でありちゃんと上に立ってる、
まあ、本当に、ね、いい意味のエリートな親子だよね、うん、ちゃんとした
本当上司にしたい人、うん、
ナンバーワンみたいな感じで
小雁先生とちょっと違うタイプの人
小雁先生はどちらかというと競争タイプだから
そうですね、あなた見て楽しむタ
イプ見てっつがグルだからグル
そうグル
グルだから門下生がみんな苦痛になっちゃう、
そうでしょうね、
まあ、チャールズ・マンソンみたいな
余談でしたハラミシさんっていうのは、結局その仇討ちの際に、まああまりにもちょっとこうみんながハッスルしすぎて、その場所を血で汚した、うん、あの件によって、切腹をして死んでしまい、
あとは仇討ちになってないじゃん
って、うんうんうん、死ななかったから
なってないじゃん
これ以上その本人たちに収拾をつけさせるってなるとどんどんどんどん広がって、うん、10人が20人みたいな腹を切る人間が膨れ上がっていくのを抑えるために自分が先に切腹してもうこれ以上自分の一人の責任で済ますんでこれで済ましてくれって言って、うん、その下級武士のためにわざわざ自分が自害するという、うん、まあ、なかなか本当に上司の鏡みたいな人ですね、うん、この人は。
でまあただで結果としてでもその藤木にしてもイラコにしても、まあ、その仇討ちに関して咎は受けずにいて、うん、咎は受けずにというか咎は受けるんだけど、結局死なずに生き残っていて、でなんで俺の親父が切腹してお前生きてんだっつんで、うん、幸千代っていうのは、まあ、藤木玄之介のところに行くんだけど、まあっけなく殺されて、うん、やっぱ半端ねえわ砲丸で言っていて死ぬっていうのが、ね、めちゃくちゃいいんですよね。
だからいい場面ですよね、う
ん、しかもそれがちょっとなんか精神的にも疲弊して衰弱していた藤木の前に現れて、しかも腕を失った苦しみを持ってた藤木が、なんだっけ、この小屋の中で一人なんかこの小屋に隠れて苦しんでた藤木の前に幸千代が現れて、でまあこれってどうなのか、まあどうしても許せんっていうのは本当に本心で立ち会うんだろうけど、やっぱその反射神経的に藤木に切られて、はい、やっぱ半端ねえな藤木玄之介って言ってこの臓物を垂れ流しながら死ぬ、
はいはい、
でその死んだ時の血だまりを見て、藤木が血だまりに映る自分の右手を見た時に鏡で反転するじゃない、
うん、
それで自分の右手が鏡に映ると左手になるじゃない、
うん、
それで失った左手の苦しみから解放されて、また戦って人を切ることでここで蘇るっていう描写が、これは見事なところですよね。幸千代もちゃんと出てきて、あそこハラミー氏のあそこで出したこととかがちゃんとつながりが無駄に出したんじゃないんだなっていうのも分かってくる、
うんうん、
ここはだから藤木がこの復活していくところの描写としてもすごく意味があるところですよね。幸千代を切って、やっぱ半端ねえな藤木玄之介なんだ親父って。
いや、いいっすよね。なんか本当にちょいキャラなんだけど、ユキチョめちゃくちゃいいんですよね、
うん、ちょっと葉っぱをかけに来たにしては命かけすぎてるけど、でもなんか藤木玄之介に葉っぱかけに来たのかな、なんかちょっとユキチョって都会だよね、都会なんかシティーみたいな感じがある
シャタツだしみたいな感じがちょっとある、
うん、なんかいいキャラだな、
確かになんか本当に殺そうとしてきたっていうのともちょっと違うような感じするよね、だけどやっぱもう虎に飲まれたんじゃないのかな、うん、そこで
にやっぱ武芸者としての心地もあるから、うんうん、巌流にそこで初めて対峙して引き込まれたみたいなのがあるのかなっていうのは思ったんだけど、
いや本当にここら辺は当時買って読んでた時はなんか長い話になったなって最後に行くまでちょっと長々してるなと思ったけど、読み返すと本当に無駄がなく、この春庵っていうイラコの元兄弟子、
うんうん、
これなんですけど、マッサージ整体
みたいな、はいはいはいはい、骨
子術を使う、その師匠のイラコ制限っていう
元の初代ですね、
を殺して技を盗んでどこかに去っていってイラコを追ってるっていう春庵、うんうん、これがね藤木と対峙した時にこの五拳一発でやられるってでそのまあここでもそうなんだね、その藤木の中の闇を見てしまって、うんうん、なんか赤子のように泣いて果てたっていうの
すごい顔なんですよね、うん、なんかあの要はその骨子術っていうのは人間の中のそのツボを見るっていうんで、うんうん、でさらにツボを見る先のその人間の中のその無意識とかその感情みたいな部分のところまでまあ見えてしまって、で彼はその藤木玄之介と対峙した際に藤木を見た時にその藤木の奥底にある絶望みたいなものまで見てしまった結果、まあ闇に触れてしまいそうなって死ぬという、うん、そうなんですね。でまあでもこのパート面白いのは真淵が死ぬっていうところが一番いいですよね。これね、
真淵行武之介っていうその原見氏備前守とまた違うタイプの上司で、あの嫌なタイプの、
はいはい、はしご外してくるタイプの、
そうそう、下に強く上に媚びへつらうってやつが、その春庵の姿を見て動揺して帰り道の木戸で落馬して果てたって、このたった1ページで瞬殺されるっていう
ところこれすごいですよね。なんかその要はあのお前ちょっと忠長があのもう敵討ちに関してはもうあの負けってことでいいんでって言ってる藤木に対して、うん、いやこれはあの忠長が頼むから やってくれって言ってるやつだから、これは命令だから逆らえないよって言って、うん、無理やり連れてこられたのに対して、であの片腕の剣士がでいざその会場みたいなところに行くと、いや片腕の剣士が本当に戦えるかどうか証を立ててみろみたいなこと言われて、うん、いや俺別にやりたくて来たわけじゃないんですけどって感じなんだけど、戦うならあのお前がちゃんと戦うことを証明しなきゃいけないって言って、この古史術の男と、うん、戦わせるっていうことをするんですけど、でいざ、まあ、最初だから片腕だからあの藤木のことを舐めてるわけだけど、藤木がまあ一発で倒してしまい、でその殺された古史術の男の顔を見るとあまりにもその見てしまった闇の大きさにものすごく顔が歪んでいて、それで動揺して、その漫画でいうとこれ12巻ですか、12巻の、あのそのまあ、前のページでそのものすごい顔に歪んだその骨子術の男のページの次のページめくって、あの2コマ目ぐらいのちっちゃいコマでこいつはその後落馬して死にましたって人、う
ん、震えてるんですけど落馬して果てた。このしぐるみの中でもこの死んでざまみろって思う珍しい人ですよね。
ですね。しかもあっけなくしてるのがいいですよね。これ
落馬して果てたって、しかも本当に犬死にみたいな感じででもこいつ本当に死んでもう喜ばれる見てるとこいつどうしようもないやつだ、
ドラマチックだし一個もないっていう、う
ん、確かにわざわざこいつ出してて、まあ、死ぬところをこんなちゃんと時間かけてやってくれてるっていうところで、まあ、なんかあの小岩流だったりこの藤木とかの生き様とその周りの人たちをそうですねちょいちょい描いて、新しい人たちが出てくるけどみんなだんだん消えていったりするところ、まあこのそれでこの峰内不殺とかも出てくるんですけど、そこを退治させるっていうところ、
うんうんうん、
あ最後12、11、12、13とかあんまりその本編のところに向けてまっすぐ進むわけじゃないんですけど、うん、こういう周りの話で固めていくようなところ、まあ、今見ると面白いね、ちゃんと全部で、その笹原っていうのが出てくる、うんうん、この下切り槍って結構この笹原が割と真人間というか、このしぐるいの中でも珍しい真人間として出てくるけど、実はその後の方で出てくるのはこの上の命令で隠密が潜んでるっていう、で怪しいと思われるやつをとりあえずこいつが隠密だっつって殺せって言われるけど、まあ誰でもいいんだって言われて、でこの名札帳みたいなの、あの浪人その屋敷にいる中で札を渡されて適当に破いて、あこいつだからこいつ殺してくって言われた時にこの苦靴の面なんですよね、この笹原が、はいはいはい、でむしろ真人間だからこそ本当にその
組織の中にいて、うんうん、極上の傀儡になるっていう場面をちゃんと笹原もこれ書いてるところが、うんうん、なんかだんだんあの単純に藤木とイラクの対決だけじゃなくて周りの話も書いていってる描写があるんですよね、うんうん、ここら辺で、まあ、笹原結構人気なんですかね、
笹原修三郎、
ぱっと見で、まあ、顔もいいし、なんかその藤木とかを励ましたりするっていうところでいい人っていう感じがあるんですけど、はいはい、なんかこのしぐるいを物語ってる人っぽいなと思うんですけど、はいはい、だから あとは小岩流でいうとさっきの興津、
はいはいはい、
まあ、物書きを教えてたやつ、あと能美三天狗の金岡雲流祭って結局裏切って、はいはい、そうですね、後の方になるとイラコの射程みたいな感じで刀渡してきたりするじゃないですか、でもこいつがなんだかんだこいつが一番なんか立ち回りうまいなと、このしぐるいの話の後でも確か江戸に道場を開いたって言うから、こいつのうのうと生きて、しかも一応免許改伝を与えられてるから小岩流、江戸改伝流っていうか、あの小岩流として結構栄えていってるんじゃないか、金岡雲流祭はこの中でも一番だ、こういう人間があの出世するっていうサラリーマンの世界にはっていう話がアザーサイドとしてあるんですよね、
だからその刀の世界のことではあるけど、刀の世界でも極めていくってことがイコールで出世にはつながらないというか、うん、むしろそこで極めすぎた人っていうのは、
もう月岡とかも山ごもりしてる
いや月岡は、ね、出世できそうな感じしたんだけど、本人がその道を望まなかった、
いや不殺って言ってる間は多分そこにこだわってるじゃん、多分
いや あんな本当に秘術を持ったところまで言ってるからやっぱ相当な変わり者なんだ、
結構こじらせてる、
めちゃくちゃこじらせてる、うん、白髪になるほど、
バイバイのエリートがいろんなことあってそば打ちに目覚めちゃうようなもんだよ、山奥でそば屋やってる
ラーメン、
そうラーメンとか、昔何されてたんですか的な話です、
剣の道を捨ててそばだったりとか、
商社マンだったのがもう全て嫌になってそば打ちに、確かに
そう、そこがなんかすごい好きなんだよな、
やっぱこのね峰内不殺は話、原作の話もそうだし、
うんうん、
いやなんかどうしても残る、まあ、最初見た時もなんこいつなんだと思ったけど、まあ峰内不殺いいっすね、その話、
あとこの無明っていう言葉が、あの原作だと要は光を失って光がない状態で、その煩悩なんていうか、その形とかにはとらわれなくなったみたいな描写でさらっとあるんですけど、結構しぐれの中でいろんな無明が出てきてるのがなんか広がりがあって面白いんですよね、
うんう
ん、さっきそのなんだっけ、あの藤木の深淵を見て
真っ青
死んだみたいなその無明っていうのはイラコの中にイラコにつけられたその言葉だったのに、うんうん、藤木の中にも無明があったみたいなこととか、うんうん、あとはその相手を殺したくないってことにずっと吠え続けてあの出口のない苦しみの中にいるっていう、この月岡もは本当の本来の仏教的な意味の無明っていうのはそういうことらしいんですよね、
うんうんうん、
迷いとか、
うん、
あの迷いためらい煩いみたいな、あの悟りから一番遠いとこみたいな感じ
だ、うんうん、まあ、明るいっていうのはその出口というか、明るが朝がない、明がないところっていうことですね、
そうだ、それがまあ本来の意味で、
うん、
で、あの海を魚狩り海岸するときに無明っていう言葉を書くんですけど、うん、その無明を打ち消す、無明なしっていう言葉を書くんですけど、うんうんうん、なんかネットでしぐるいのこの山口隆之さんは本来のこの無明っていう仏教的な意味を全然分かってないみたいなことをブログ的なんで書いてる人がいて、
うん、
いやそれは分かってなく、分かっててやってんだろうなってすごく
思うんですよ、うん、そうだ
と思うし、要は月岡はその仏教的な意味での無明っていうのを体現してとしたら、それに対してイラコは、要はその苦しんで海の中にいるイラコに仏像を差し出すっていうシーンがあるじゃないですか、でそしたらイラコはその仏像の意味とか仏教的な質素とか全く興味なくて、仏像の足の形を自分の剣切りに取り入れるっていう、でそこに月岡が唖然とするみたいなシーンがあって、そこでやっぱりもう剣のことしか、星流れじゃんけ、流れ星か、
流れ星
打倒することしか全く考えてないイラコっていうので、だからある意味それはなんか剣というものを極めていくことで、その無明、見えないことにとらわれていることだったりとか、盲目になって社会的に虐げられることとか、破門された惨めな自分の教訓とか、あとはその屈辱的な敗北とか自分の弱さみたいなもの、あとは女体、性欲みたいな、全てをこう剣一本によってこうなぎ払っていくみたいな、それはなんか ある意味悟りだなみたいな感じで思いました、ね、
これそうね、10巻のその10巻の冒頭から、あの、まあ、まさに無無明ってタイトルだね、40第48、これはイラクの心の旅みたいになってきて、これがあのセリフとか言葉が全然出てこない話で、絵だけで話が進むっていうところなんだけど、まあ、あのこの表現自体は結構昔からあって、あの石森章太郎の純っていうのが一番有名なんですけど、うん、まあ、パッパと読み進めちゃうのと、あとその言葉がないから説明があんまないんですけど、でここであの雷にの日にのやっぱ目が見えないの音とかに敏感になって、
うんうん、あとはその雨が降ってましたよね、確か、そう、雨も破門された日も、うん、そのことを思い出したりとか。
そうだ、そうだね、雨降って雷の時にそれに怯えるイラコに、その自分のオリジナルの
オリジナルの仏像
をしかも懐から出して懐から出しておもむろに差し出すっていう、この月岡の、それで
自分もこれに救われたからみたいな意味だと思うんですけど、
そう、多分これでお前も心を休めろみたいな感じで渡すんだけど、でそれでイラコは多分心を鎮めるんだけど、でまた後日なんか草原で立ち会って、2人が立ち会ってる、イラコとこの星川が立ち会ってる時に、こう切ろうとした瞬間にイラコがこう飛び上がって、この倒れる、倒れた時にこの渡した仏像の足に、足をの形をしてるっていうのが、ここは多分本当分かりにくいところなんだろうけど、要はそうなんですね、今のその仏教的な、あ、仏様を抱くことで心を落ち着かせるっていう、あの峰内不殺はそういう意味合いで仏像を彫ってたし、あの仏に近づくっていう意味で仏像を彫って、
まあ、仏みたいな人ですからね、月岡自身が、
そう、仏、まあ、なんか仏道をに目覚めるじゃないけど、自分はその仏教のその悟りの境地に行くために多分仏像を彫ってたりしたんだろうけど、それでそのつもりで渡したんだけど、イラコはそうじゃなくて自分自身が多分仏になったような、
そう、その後のシーンで、うん、その
そう、
あれですよね、仏像の首を切り落として、 その御前でチュパチュパ幾の土を吸っている、
っていうところが、要はその仏像、そう、イラコは別にそういう宗教的な考えとか全くどうでもよくて、だからその後にちょっと解説が、星川が言ってるのがあって、その強くなるため、剣のためだったら堂々と心を狂わせるって言ってるところが、その2人の考え方っていうか、その違いになってる、うんうん、ここはこの10巻の冒頭の話は本当いきなりセリフなしになったり、これ分かりにくいんですけど、多分そういうことなんだろうなっていうのは、うん、ちょっとこれは何回も見ないと分かんなかったんです最初、
めちゃくちゃ進化していくんですよね、なんか結局その多分仏像を渡されて手に入れる安らぎがここで欲しかったわけではなくて、うん、多分その次に向かうその、うん、やっぱここでもう一つ印象的なのが、あのイラコっていう人物が、あの仏像を渡されるのとまたちょっと別のシーンのところで、その並んでる地蔵を手で触りながら顔の形を確かめて、でその地蔵の顔っていうのと、なんとなくその、自分の体を、まあ、その自分の目、あの視力を奪った、古賀流の、門弟たちの姿を思い浮かべながら地蔵を触って、一人一人一つの地蔵を触って、その顔になんとなく、あの例えば牛股の顔を思い浮かべながら、その地蔵の頭を破壊して一体ずつ破壊していくっていうところで、まあ、なんか彼っていうのがやっぱりその、まあ、別に彫った、仏像とあのお地蔵さんはイコールじゃないけども、結局その仏教的な意味で の, そ の, あの神様とかを彫ったものっていう意味では、まあイコールで同じもので、でなんかそれを壊していくっていうことと、まあ、自らがそこになり、最終的にはその仏ですらも殺すほど の, あの安らぎとはむしろ反対 の, その怒りとかを抱えているものであるっていうところで目覚めていくっていうのが、
そうですよね、だからそれがさっき言ったその藤木の中にある無明っていう、その人間の本当の心の闇の闇のもっと闇の先みたいな、そこに向かっていくんですよね。
そうですね、やっぱり10巻の段階ではそれほどなんかやっぱ絶望とか怒りを抱えてた人っていうのは、やっぱ最後15巻の決闘のところでなんとなくやっぱそれがそのお互いに果たし合いっていうところに行くんだけど、そこでなんか解放されていくような感覚があるっていうのがすごいところであるんですよね。しかもなんかそれは別に説明なしで、
そう、それは語られてないんですよね、うん、その間の中の話だったり、
そう、だからなんか僕むしろこの後半のなんかどんどんどんどんしぐるいオリジナルな感じが出てくるじゃないですか、この菅原城御前試合の要素を混ぜながら、どんどんなんか話に深みと広がりが出てくるところがね、すごい好き、
うん、そう、最後、この最後13、14、15ぐらいからもう、そうなんですよね、最初の1巻の
その対決のところに行くのはもう分かりきってる、うんうんうん、そこに行くまでにいろんな話があって、こういうことがあって、こういうことがあって、でも最後戦う、2人は戦うんだって、この運命は分かってるんだけど、何なんですかね、このネタバレとかそういうレベルじゃないんですよね、もうこの土狂いっていうのと、まあ、原作ありきだったとしても分かってはいるんだけど、その結末に行くところまでの、まあ、まさにオリジナルの話になったところ、ここが、まあ、もうこの時点でこの若先生は藤木健之介と一体化して藤木の歩みそのものになってたらしいんで、
うんうん、
ただ見てると確かにちょっと藤木がこう復活するところまでとか結構なんか苦しいところが見てて取れる、この14巻の冒頭のところとか、このイラコの亡霊と戦うってなった時に、その無名魚流れと対峙して腕を失ってるっていうところがあるんで、あの技ともう一回対峙しなきゃいけないってなった時に、どんどんどんどんイラコの精神に近寄ろうとするんですね。でここの第73系化身っていうところで、この亡霊、イラコの亡霊と対峙するじゃないですか。その時にイラコの顔がこの骸骨で、で無胴体を切ったと思ったら、そこから女人のこの乳房が出てくる、うんうん、
これすごいですよね。
でそこで殺されるっていう夢を見るとか、それはやっぱ衰弱してる状態なんだけど、これがまあ、多分読んでると説明はそんなないのかな。あの無味の魚流れっていう技自体がそもそもイラコとイクの合体技じゃないです
か、
うんうんうんうん、
イラコ、イクがイラコの目になって、
そう、目になって、だからその前の描写とかでもイラコの亡霊の中から女人のその乳房が出てくるっていうのは、うんうん、要はイラコの中に別の女性の姿を多分感じてるっていうところ、うんうん、であとどこだっけ、どっかの時にその胸乳房がこう真っ二つに
出
て、そこから目が出てくる、
うん、それも15巻じゃないですか、
ね、それ最後の最後だったっけ、うん、祭祀するところとか最後、
そこすごいですよね。
それってだから説明をしてないけど絵見てればわかる、
まあ、行くってことですよね。なんでかといったら行くっていうのは、まあ、その断るごとに受けてる暴力っていうのは、その乳首を切り取られ、ああ、ね、胸に焼きごてを当てられっていうことがあったので、
そうか、乳房、
そうそう、乳房だから、イラコと対峙した時に乳房があって、それが避けて目が出てくるってところで、だから一つこの無名魚流れをに誰も勝てなかった、その五眼先生も勝てなかった理由っていうのが、うんうん、要はここをカンパできなかったっていう見方一つできるんですよね、
うんうん、
合体技じゃなくてイラク単体にしか向かってなかったから、その術の奥義には至れなかったから勝てなかった、うんうん、でもイラク、あの藤木は多分イラクとずっと出会った時からずっとイラクと対峙してたから、うんうん、その夢の中とかでも対峙した時に、そのイラクの中にある別の女性の何かっていうのを感じた時に、うんうん、イクとの合体技なんだっていうのは多分そこに目覚める、うん、それは出てないんですよね。ただなんか
そうだから、そこ僕結構不思議だったんですよ、うん、その終盤、あの終盤っていうか全体を通してうん、これイラコちょっとなんでこんなに目全盲なのに、
はいはいはい、
全盲なのにこんなに相手の動き分かるはずないじゃんっていうふうに思ったんですけど、うん、まあそれは実際どうこうじゃなくて、多分ここに繋がってくるところなのかな。要はイラコ の, その強さ、うん、見えている、その 無明を否定する、うん、いや無明でなくて見えているっていうところは、やっぱりイクのところにやっぱり繋がってくるのかな、
多分。でイクのキャラクター、さっき母って話してたんですけど、イクって多分その自分が救い出すことができなかった母親のイメージともかなり重ねて、その体を打ってあの自らを育ててくれた母で、体を打った結果その頭にあのまあ毒が回って、まあその性病みたいなものが脳みそまで回って、ちょっともうあの儲けてしまってる母っていうのと、まあ体を売りながら生活をしているイクっていうのは多分明らかに重ねていて、やっぱりそれって結局その大きなシステムの中で一番下にいた親子の復讐の話でもあるっていう、復讐っていうか、
母親の幸せな母親の姿を実現させたかったっていうイラコもずっと、まあ、最後までだから母親の姿を思い浮かべるってね、その死の間際まで、
うんうん、多分このなんでこんなに見えてるのってところは多分描かれてないけど、イク、うん、が試合の前にめちゃくちゃいろいろ教えて、情報を入れてるんだろうなって、
う
ん、その石を拾うっていうシーンがあるじゃないですか、海の魚が放たれる、あの障害にならないように石をもう あの拾うという、うんうん、
だから神通力じゃないけど見てるビジョンをイラコにどうにかして伝えてるっていう部分があるのか、だそれを看破できなかったから今まで誰も勝てなかったっていうのがあるのと、あと15巻でそのこのさっきのスタノイチがイラコに会いに行く前のところでこの風呂場でイクがなんか多分風呂のイラコの世話をしてる時にここに藤木は親に捨てられた子であったかってここで初めて知る真実を知って、でその浜辺でなんか侍は貝殻お家を守ることにつきものすってこの貝殻を持って言ってた時にイラコはそれをバカにしたじゃないですか、侍っていう生き方に固執するこいつはっていうのでバカにしたっていうところの真理を知ったんですね。だから多分捨てられて全く何もなくて新しい生き方をで侍に拾われたから命を尽くして護岸先生がに尽くすっていうようなことを言ってたっていうことをここで初めて知って、でこの表情これやっぱ結構語ってる人いるんですけど、藤木は親に捨てられた子であったとかって言ってこの顔をするっていう、これすごいですよね。これ多分説明してないからあんまり考えないと読み飛ばされると思うけど、でここでイクがちゃんと説明してるんですそれを。でその理由がおそらくそのさっき言ったちゃんと2人が一体になるにはそういうことも全部お互いに知っていないと、精神的な状態も自分イクの中の精神状態もイラコに伝えていないといけないっていう意味で土壇場になってこれ言ったんじゃないか、
あなるほど、
でそれによって多分イラコちょっと 弱くなるじゃないけど、そのでそこでスタノイチが来てこういうこと言うじゃない、だから結構これにもつながってるのもあるけ
ど、後半のだってそのイラコのモチベーション的には結局その藤木はもうだから結局一回は倒してるわけ で彼に対しての その新たな恨みっていうかその気づく部分っていうのはそのあの時そういえばその仲間だと思って
自分がふと心を許してそういうふうな言葉を投げてしまった時に、藤木はそのつもりじゃないけど自分 その甘いっていうか仲間だと思ったっていうのを否定されるような侍はそのお家を守ることにつきもすって貝殻を持って言ったのに対してすごく執着してるっていうのは、それあんまり自分でも気づかなかったけど、実は古岩を倒したってことよりも藤木にそれを言われたってことで濁ってたっていうのが、ただでもやっぱそこのシーンが実は行き違いだったっていう、藤木が言葉足りない人間っていうのもそこにつながるんですけど、だから自分は捨てられた人間で拾ってもらったからもうこの新しく生き方としてこの侍として命をかけるのに尽くすんだっていうことを言ってれば違かったんじゃないかっていうことを言うけど、こいつがそんなこと言えるわけないし、
そうですね、で結局だからそのイラコとしてはそのそれまでの藤木っていうのは自分がそのものすごい貧しい出自であるっていうところからその生まれながらの武士である男であり、でもう生まれからしてどんなにお前は努力しようと武士は生まれながらに武士であり、その最底辺の子供は最底辺の子供であるっていうふうに言われたと思って、だからその藤木を倒すっていうこと自体がある種その自分 その一番下で生まれてきたっていうアイデンティティに対するその証明、それでも上に上がっていくっていうことの証明であったはずなのが、もうこの時点で藤木も俺と同じ出自だったんだっていうところで彼を切るモチベーション自体は結構下がってきてはいる、その恨みみたいなところのモチベーションはもうないっていう、だからより多分そのまっさらな気持ちで最後の決闘に挑んでいくっていうことではあるんですよね。
スタノイチに言ったのも まさにそれだし、でここその最後の15巻になった時にその前にその前髪の剣士みたいなのがなんか護岸流はめっちゃ強いって聞いてるんでちょっとしてもらえませんかねみたいな、現代風に言うと舐めたガキに相手にその指を吹っ飛ばして伊達にしたってやつで、その後親が来て親にもなんかまたその言葉の足りない物言いでその片腕の石腕の剣術などはござらんとかって恥かかして返させたけど、でもまたここで戻ってきてるんですね、このなんだっけこれ慎吾っていうやつがその決闘の試合場に行く時に従者として従ってるってところで、なんかここがいいなって思ったのはその藤木がまた精神的に回復して戻ってきた時にちょっと真人間になっていってるというか、みんなここでその言葉が足りなかった青年だったのがで三重とも心を通わしてってなった時にまたこの 弟子じゃないけど、うんうん、で新しくこの小岩流とも全く関係ないところで慕われて付き従ってくるやつも出てくるっていうところになるじゃない、うんうん、でその迎えに上がったってところも自分の足で城まで行きたいっていうところで、うんうん、もうこれが最後の死地になるかもしれない、戻ってこれないかもしれないっていうところで言ってるけど、その道をこの生きることを決意した者の尽くさはただ生きる者たちを圧倒する、この藩士手島新兵衛っていう、うんうん、全然藤木と関係なくそこで多分初めて会ったような人さえもちょっとそこに藤木たちを見てそういうふうに思わされるっていうところが、うん、なんかこういうところの一つ一つはもう15巻のこのなんつう迫るものがあって迫力じゃないけどすごく吹き込まれていって、でどんどんどんどんこの試合場に近づいていくっていうのと、
うん、
この人の見開きって結構この静止画みたいな、はいはい、あとストップモーションで使うんですよね、うんうん、その小岩流が超スピードの技っていうのであるっていうのもあるんだと思うんですけど、うんうん、でこの最終巻のこの最後戦いに行くところ、このなんか幕の中から出てきた時にここで見開きを一回使うじゃないですか、うんうん、で出てきたっていうところで、でここのそのお上、
はいはい、
まあ、結構お偉いさん方が見守る中で、見守るっていうか見てる中で対戦をさせられるんだけど、うんうん、出てきた藤木はこの片腕で出てきた時にすごくこの不別の目で見られるんです、うんうん、石腕の原始に浴びされる媒介者たちの戦属しているもの劣るもので、誰もが自分をそのような目で見ている、それがでもその幼少時に両親がから見られていたものと同じだし、常にそういう目でさらされてきたからこそ、その闘技者としての鬼を育んできたのだ、ここの説明とかもなかなか、ここの至るまでのその藤木の人生を全部語ってるっていうのもあるし、なんか仇討ちのところもその原作にないオリジナルの要素なんだけど、常に見られてるっていうところで戦うじゃないですか、藤木とイラクは。これ結構重要だと思うんですよ。で劣ったもので、この時は藤木は片腕を戦いの中で失うけど、見られてる中で2人が戦うっていうのと、ただでも本人たちはお互いを向き合ってるっていうのが、これがすごくいいなと思って、見てる人たちと本人たちの思いは全然違うんですけど、
うんうん、
でここでまたこのずっと源之助はそのずっとイラクを見ようとしなかったけど、戦うところでやっと正義を見た、うんうん、でここでこの何事も皆偽りの世の中に死ぬるばかりと誠なりけれで、この第81回が終わるんですけど、これ結構不思議じゃないですか。こういうあのその前にもなんかイラクが一句読むとかあるんですけど、はいはいはい、心だに、まあ、こっちの道にかないなばっての、これはイラクが言ってるものとして、
うんうん、
で捉えられるんですけど、はいはい、歌ってるっぽいんで、はいはい、もうこれって藤木なのかってちょっと、これってなんだちょっと不思議じゃないですか。このいきなりこのナレーション、
はいはい、
ナレーションもこの人ってこの吹き出し、
うんうん、
なんてこの星型の吹き出しみたいな中にナレーションを入れて、
はいはい、
誰かのセリフっぽいナレーションの仕方するんですよ、うんうん、これって。でもここだけはこの
手、ね、
にかぶせるようにしてやってるんですけど、これってなんどう解釈してますか皆さん。
でもなんかもうこれが誰かの言葉っていうよりも、うん、ここ自体が一枚の絵になってるというか、うん、その瞬間のもうなんかこの瞬間の魂みたいなものをここで言葉で言ってるんじゃないかなっていう気は、別に説明でもないし、
う
ん、
ないし、そうですね、うん、まあ、しぐるいのテーマそのものってそのものなんだけど、これちょっと考えた時に、で割と現代語じゃないですか、ぬるばかりと誠の、まあにまことなりけるとか過去の言葉だけど、なんかこれを思った時にこの話の南條則夫の言葉をしぐるいの中で山口孝之が語ってるような感じなのかなと思ったんだよね。しかもこれって何事も皆偽りの世の中に死ぬるばかりぞまことなりけるって、ちょっと現代だと突拍子がないじゃない、この時代だからって時に、山口孝之からすると自分よりも違う上の世代の南條則夫、うんうん、ずっと多分このしぐるいを書くにあたって南條則夫と対峙し続けてきたっていうのがあると思うんですけど、うんうんうん、なんとなくだからなんかこれ山口孝之の時世の句じゃないけど、だからなんか南條則夫の時世の句を想像して山口孝之が言ってるような ちょっと不思議な感じですよね。でそれが話全体のこの句で、まあ、この話自体をちょっと説明できるじゃないですか。まあ、現代でもそうですよね。何事もみんな偽りの世の中に、まあ、嘘くさい奴らがいて、
うんうん、
もう死ぬっていうところに行き着くだけが本当のことなんだって、まあ確かに今でもまあそう言えるっちゃ言えるけど、極端な話だけど、これがちょっと不思議な、なんか、まあ、ちょっとキザじゃないですか、ここで入れるのって、うんうん、でもなんか何なんだろうなと思った時に、ちょっと自然じゃないし、入れ方として、まあ南條先生の時世の句を想像したようなことなのかなって、ちょっとそういうものかと考えたんだけど、でまあさっきのその見開きのこのところで言うと、この2話3話最後の戦いのところで、最初この藤木が幕の中から出てきて、でこのお偉いさん方の媒観者の中に入っていくところで、その次にこの刀を抜くところじゃないですか。でやっぱまた見られてるところなんですよね。でその次がまたもうちょっとこの対峙して、この魚枯れの術理に触れるところで、で次の輪になった時に、ここでこの空振りさせて、またここで歯が重なり合うところ、交錯するところっていう、ここは本当見事だなと思うんですよ。これどんどん距離が近くなっていくっていうところで、
常に開きでってことですね。
見られている中で2人が近づいていくっていうのは、しかも相当時間かけて、この間数秒しか多分ないですね、数十秒とか。
でもその間に何ページも使ってるっていう、
これがだってこの最終巻の半分ぐらいがこれじゃないですか。結構このスローモーションのようにずっとここの2人が対峙していって、
その数秒の間の密度っていうのはコマ数の多さによって再現するってことですよ、これね。
だからページを本当に数秒をこのトップモーションで、やっぱ要所要所でこの見開きを使うのがすごく、この対峙するところでどんどん本当近づいてるんですよ、この距離が近づいていって、
見開き
最後にその2人が重なり合うように、はいはいは
い、すごいですねこれ、
うん、これはそう意図して、だからここで見開きを使ってるんで止まるようになってるんですよね、は
いはい、見開きごとがだからそのメインリアルな時間の進み方としてあって、 その間に入れているコマの多さっていうのが、その時間の密度っていうのを表してるっていう、でこれ多分漫画じゃなきゃできない表現ですよね。
そうそう、だから
そうです、ね、
長尺で使ったり、そこだけスローモーションにしたりっていう、ね、はい
はいはいはい、あすごいなこれ
やると、そうだからここが絶対残るんですよ、見開きが、
うんうんうん、
った時にやっぱ描き方っていうか、藤木の後ろ姿で、で2人が対峙していくところと、どんどん近寄っていくところっていうところをうまくやってる、
多分これ映像だとこう本当に短絡的な考え方だとめちゃくちゃスローにするってことだと思うんですけど、スローにするっていうことと、その間の密度の中でそれぞれ対峙している2人の中でどういう意識が飛び交っているかっていうことっていうのは、多分映画では想像
実現しづらい、違う表現にしないと、だからここは本当漫画っぽいなと思ったの、ね、読んでた時に、
確かに、
うん、例えばスローモーションの上に、例えばですよ、これ2人が対峙しているスローモーションの上に、この漫画の中で出てきている、例えばその対峙している間に2人が見る、まあ、その自分が切られるイメージだったりとか、さっき言ったチブさんが目になるイメージとか、上に重ねてっていうことはできると思うんですけど、それをコマ数っていう具体的な量で見せられることによって、またちょっと意味合いが映像でやるのとかなり違ってきてるっていうのがありますよね、これ、
うん、ここは本当に多分最初に読んだ時にすごくこの緊張感があったところとかは、でもここなんでしょうね、こう一個一個どうなるんだどうなんだって見た時に、やっぱこの見開きでここで目を止めさせられるっていうところと、やっぱポイントになるところで止まらせられるっていう表現、しかもこれ話をまたいでるところからしても、もうほぼここ最後の方は全部もう何て言うのか、一つの流れで書いてるような感じなんだろうなっていうのは思うんだけど、いやだからこの最後の、第83景つばぜまりのところなんて、もうほぼそのスローモーションで二人の達人の戦いを、これはだから贅沢ですよね、この媒観者たちはなんだかよく分かんないまま終わっちゃったっていうような感じで見てたのを、読者はこの細かく二人が対峙してどういう技の応酬をしてるのかっていうのが見える。しかもなんかこの藤木の方も実は合体技じゃないけど、三重のその七丁念仏を持ってって投げたって話があるじゃないですか、流れが不十分であるように、そこからヒントを得てこの無名坂流れの攻略法を編み出した。で刀を投げるっていうのはちょっとその前からやってるじゃないですか、工夫がつきましてっての、 これがあれ七丁念仏投げるところって何かあるっけ。
それ三重の時にそれキャッチするやつですか。
そうそうそう。で痩せ細ってた時の三重が、
はいはいはい、刀に映る自分だけはその福岡の頃の自分であるっていうのが見えるっていう。
でまあ
そ
れ
は
稲子が復讐に
行く前
に、
うん、そうだね。それがその話ってあれの話って最後に行くまでにここなんか意味あんのって話じゃなかった。
はいはいはい、はい、そうですね。
そうですね。そこでもう主君安藤直次から預かった七丁念仏、しかもこの七丁念仏がなくなってるのを見てこの刀置きのこれこの小雁先生ここさすがだなって思うけど、はい、この刀置きをおもむろに持った後に舐めて見えかって何で分かったのか味で分かったのか。
でもこんな小雁先生
もうお偉いさんから預かった妖刀なんで、もう切ってでも殺してでも持ってこいって言った時に、ここが面白いのが山崎九郎右衛門が最初に発見するんですよ。でやっぱもうこの人は鈴之助ラバーなんで、三重殿を切ってもお家のためって言って致し方なしってやっぱ女人に興味ない、三重切ってもいいやっていうところに後ろから
石投げられるっていう。
これはねなかなかこの九郎右衛門チュッパ山崎であることは重要なんじゃないかな。
確かに。
そこでやっぱ三重を守るためにこの七丁念仏をがこう飛んでったやつ、七丁念仏をキャッチしたって話、ここだからこれのためだけなのかなと思ったけど、ちゃんと最後につながってて、うん、あここに至るんだと思って、うん、だから幾度の合体技だっていうのを見破ってたからこそ投げて、だからこれなんだっけ、回り込むっていうのはあるんですよね。藤木が回り込んで逆光で回り込んで攻めるか、ここでだからこういうふうに回り込んで攻めるっていうふうな理由は、実はこの幾に対して投げて、本当にこうスローモーションに投げた七丁念仏が幾に向かっていった時に、この刃の光で幾が目を閉じるんですね一瞬、うん、そこでイラコはその目線を視覚を失って空振るっていうところ、
うん、
でそこでまたその二の矢で脇差しを持った藤木が切りかかるところで、ここでそのまた見開きで刃が交錯するけど、これがこのまた初めて会った夏の日の
つばぜり合いになるっていう。
しかもあの時よりは腕が2本あったけど今はもうさらに悪い状況でっていう、このこれをここでこれだけですぐそれがすぐ分かるじゃないですか、
うんうんうん、
と思った瞬間にこの片腕だけでも腕2本のもう一本の役割を果たすっていう最初のところの背中のこの隆起のところに行って、もうこれですよね。ここの表現は本当にすごいなと思うの
は、
もう言葉が必要ないようなところだ。いやこれは本当にここはかなりドキドキしながら当時読んでましたけど、でまたこの藤木にやられた刺されたっていうか刀が刺された時に母親を思い出しながら、イラコもこの全て自分の人生が全て蘇ってるような、でここ泣いてた時ってこれって兵馬一馬倒した時ってじゃない、
あ、はいはい、
あこれ母親が、
そう
母親これだから、うん、ないけどここも見てたっていうの、
うん、
母親殺した描写はそう直接的には首絞める瞬間しか確かなかったけど、うん、いやだからなんかこの藤木と初めて会ったあの夏の日以来っていうところが出てくる、
うん、
思わぬ日があっただろうか、そうこれね、石腕の剣士は刀の重量を支えきれず中空に投げ出し、盲目の剣士はやはりあらぬまで刀を振るった、壮絶なる飛剣の応酬は大納言引きにはそのように記録されている。
旗から見るとそうであったってことなんですね。
ただ凡戦にしかなんなかったっていう、うん、しかも不能者同士の凡戦だっていうふうにしか見えないけど、そう実はこれがだからなんか現代のそのストップモーションで見るものの競技とか、
じゃその話いきますか、うん、
あと何分ぐらいですか、ちょっと
あと30分ぐらいいけるので
ギリギリでギリギリでいけますか、
やりますか。というわけでちょっと本日最後あとそこから話を
もうちょい、
はい、 広げてですね、井上とドネアの話します、
はい、じゃあやりますか、はい、実際の競技と、
はい、
絡めてっていうことで、
はい、はい、ということで、ですね、じゃちょっと説明の方お願いします。
あの、まあ、映像見ながら
はい、そうですね、
まあ、なんかちょっとこのしぐるいを読んでて読み返した時とかもすごく感じたのが、実際の競技との現代のこのストップモーションのように、あの静止画であったりそのスローモーションのような表現をするところとかって、多分当時の人たちからすると、まあ相当のよほどの達人じゃなきゃそれを見えないじゃないですか。それがなんか現代のプロスポーツって録画できる世界だし、そのスロー再生とかできるものっていうのが、まあ、あとはその2人の男が向かい合うっていうところも含めて、ちょっとこの前あの井上尚弥対ノニト・ドーニャという試合がボクシングであったんですけど、かなりやっぱそこに通じるものがあるなと思って、ちょっとそこの話を入れた方がいいんじゃない
ですか。そうですね、はい、というわけで今 YouTube の方でですね、YouTube すみません、あんま良くないんですよ、これ YouTube で見るとか良くないんですけどね、井上対、ドネアの試合を、ちょっと、
見ながら、
ま
あ、WBSS 一応決勝っていう形で2019年11月7日の試合の、
はい、今ここの部分で、
まあ、ちょっと、はい、まあ、ピックアップしていくと、はい、これ1ラウンドの終了の、これはインターバルの映像なんですけど、テレビ放送とあの海外放送 の、 そのインターバルもノーカットでやってる方で今見てるんですけど、
はい、
この1ラウンド左フックの交錯があるんですよ、
お互いの、ね、
お互いの、は
い、
その時に何をやってるで、相打ちのタイミングなんですけど、これが井上がこの頭を後ろ向きにしながら打つやつだった、
はいはい、
それによってこのドネアの左フックは当たらないと、で井上の左フックだけドネアに、
はいはいはいはいはい、はい、
これがドネアから攻めていってるんですよね、
はいはいはい、
でちょっとスウェーしながら本当に紙一重だと思うんですよここ、
うん、
で後ろ向きになる顎をこの前に、顎が前に向くと顎が前に出るじゃないですか、
はいはい、
で後ろ向きになることでこの顎の位置をずらす、これもうドネアの左フックは完璧な精度で井上の顎を狙って打ってたんですけど、これを首を回すことでここ空振りさせて、だから肩を滑ってるじゃないですか、
確
かに。で対峙するドネアはかつこの顔面の上の部分でこの部分を当てられてるんです
で、さらにその後ドネアが
右ストレートを伸ばしてくるっていうのもあるんですけど、
2発目で食らった後に井上の顔、
それでもやっぱ そっち向いてるから右ストレート打ってくるけど、これ井上1回ドネア の、 その追撃を見てる、
そう、ね、
見てて、
う
ん、ここで見てでもこの拳1個分のところが空振りされてる、
はい、本当だ、
これを1ラウンドにドネアの動き見切ってやってるっていうところを、うん、これリアルタイムで見てても絶対分かんないんですよ、
はいはいはい、
多分相打ちになってあちょっとドネアの方が打ったかなと思うんですけど、はいはいはい、でこれ見ると分かるんですけど、井上の方 が右のガードが空いてるじゃないですか、
はいはいはい、
でドネア右のガードをこの
固めて
そう顎にぴったりくっつけてるじゃないですか、うん、これで左フックの相打ちしたら絶対ドネアが有利なんですよ、
うんうん、
顎が空いてる分、うん、それをでもこのガードの隙間に思いっきりここを狙って打って、
うん、
自分がね、でもやっぱデコの部分だと顎じゃないから、
はいはいはい、
ドネアがそこまでダメージは深くない、でだから追撃できるんだけど、そこもやっぱ手応えとして分かってるんですけどこの、まあ、1ラウンドから、
はいはい、
で後日その翌日にあのジムで井上が会見をしてた時に、1ラウンドその左フックの相打ちがありましたけど、でそこはどうでしたかって言った時に、まあ、対峙してた時のドネアはイメージしてたそのまんまでしたって言ってるんです。でイメージしててもいくら過去の映像を見てイメージしても、まあだって対峙しないと分かんないじゃないですか本当に、
はいはい、
外からこれ例えば今この映像試合の映像を見ててもこれ第三者視点じゃないですか、
はいはい、
面と向かった時の相手の動きっていうのはやっぱりいざリングの上で対峙しないと分からないところになる、
はい、
それをそこを井上は多分その試合の映像だけで考えたんじゃなくて、実際対峙した時ドネアがどうなんだろう、どれぐらいのスピードなんだろう、どこに打ってくるんだろうっていうのをおそらく想像してたと思うんですけど、その時の言葉の選び方がすごく、まあ、繊細でっていうか もう一般の人間にも分かりやすいと思ったのが、角度の間違いはなかったんでって言ったんですよ、井上が。それっていうのは多分退治した時にどれやらどこにパンチを飛ばしてくるかっていうのを想像してたのと、まんまだったからこそその1ラウンドの左フックの打ちの時に紙一重でかわして、かつカウンターで返すっていう選択をもう当たり前のようにやったんですけど、1ラウンドからあんな、いやあれガードすればいいわけじゃないですか。ガードするか、まあ、ちょっと距離外してかわすってすればいいのをわざわざ向き合って打ってたっていうところが、まあその言葉を聞いた時に、まああれはだからたまたまじゃないし、本当にもう考えて
計算され尽くした上での、
うん、でもういけると思ってドネアが来たところに返してたっていう、それが1ラウンドなんですけど、で2ラウンド、それで来たところに、まあ、外しながら返すってやったんですけど、うん、2ラウンドになってちょっと井上が戦い方変えるんですよ、打った時に、今ちょっと効かしたじゃないですか、で固めて受けるんですよ、受けて下がらないでこうしていくっていうのを、でこの時に井上が言ってたのは、ドネアのパンチ圧力をそんなに感じなかったっていう時に、相打ちのタイミングで返すよりもガードで受けて受けたところに打ち終わりに返す方が確実に倒せるじゃないですか、食らわせられるっていう、多分そういう選択をしてるんですけど、今見ると、
あ、じゃあもう1ラウンドの段階で避けながら打つっていうのをやったところで、
用意ドンでいっても早いから勝てるんだけど、ドネアがちょっとそれじゃまずいと思って違う戦い方に多分変えてきた、だから多分井上はでもパンチの圧力もそんなに脅威じゃない、そしたら用意ドンでいくよりもドネアのパンチ打たせたところに打ち返すっていう選択を、でここでほら打たせていって打たせてるじゃないですか、自分から行くけど、で左ボディがドネアが2ラウンドのところってところに合わせていくじゃないですか、でガクッとなる、でこれでいけると思ってこのガード固めて止まって圧力で押していくんですよ、2ラウンド、その方が多分確実にいけるっていう手応えもあったんでしょう、でドネアが実際ちょっと押され気味になるじゃないですか、井上が正面で足止めていったところにプレッシャーをかけていくっていう、でこの辺りで長谷川解説の長谷川穂積もちょっと余裕が出てきましたよねみたいな、このガード下げてって言って、でやっぱこのコーナーに下がってもあんまり止まってドネアの攻撃受けて返すっていう選択をこうするじゃないですか、でここでちょっとガード下げたり、でだから止まって打たせて、打たせたところに自分が返すっていう選択をしてるんですけど、ここでちょっとここのシーンが面白かったのが、まあ、ちょっとその後は一幕あるんですけど、こう受けた時にコーナー詰まるじゃないですか、でここ一回左に行こうとするけどまたコーナーのところに戻る、スッて行くけど、まあ、ちょっと多分どのようなプレッシャー感じていけなかったのか、でもここで耐えて打ち返そうとするところにもらうんですよ、
まあ、眼下手汚れ
で、
ね、
そうそう、これでダメージを負うんですよ、2ラウンド残り53秒ぐらいのところで、ここで打ち終わりを、今打ち終わりをドネアの打ち終わりを狙ったところを、これでこれ右左フック返すけど、そこに
また左
フ
ック
、ああすごい、
これがただ井上がだから受けてドネアのパンチを受けて返すってやってたところに、今度ドネアが違う選択をしてくる、まあ、それでこの今眼下底骨折して、で目の上も切って、でしかも鼻も折れてたみたいな、ここはそうですね、ほらこれ打ち返したところにここは井上有利に進めてて、もう圧力で勝ってたからこういうふうにできてたんでしょうけど、その後その残り53秒の時にこう返すんですね、はいはいはい、その時でもドネアがこうちょっとずらしてる、ずらしたことで井上がその、ここで言ったのはやっぱ正直ボディに来ると思ってました、残り53秒の左フックを食ったところ、しかもドネアがこのダッキングして下向いてる、
うんうん、そうだね、だこれがボディだと思ってたんだよね、
でしかも頭の位置、肩の位置と、
でずらしてきて
顔の目線からしてもボディだと思ってました、っていうからここの時点であもう腹来ると思ったんで、右のガードがちょっと下がったところに、で打ち返そうとしたところにこう起き上がってもらう、これが井上がこう受けて返すっていう選択をしてた時にドネアも多分このまんまだと返されて勝てないって思った時にすぐやり方を変えてきたんだと思うけど、それがドネアの選択は もう用意どんでいくと勝てない、はいはい、で速さ速さ速さってなった時にこのドネアはずらすっていう選択をしたんだったら、
うんうんうん、
ワンテンポ遅らして打つっていうことで、むしろあのワンテンポをこういったからこそ井上は腹に来ると思って、
うんうん、
ボディにその選択肢が増えたからこそボディ守りに行って食っちゃったってことを言ってたんだけど、
うんうん、
いやーやっぱそれはすごい高速の読み合いのすごい次元なんだと思う、
うん、とそう思うね。
それはだからドネアもなんかこれでよく言われてたのが、戦いの中でその戦い方を急に変えるってことは本当に難しくて、優れた選手でもそうそうできることじゃないっていうことを言ってるんだけど、それがでも井上が2ラウンド来て戦い方変えた、さらにそれに対してドネアも変えてきたってところは、この2人のこの想像力じゃないですけどすごい戦いなんだなって、ここはでも4ラウンド、ここで打ってくるところでこういうところ、
ああすごい、
このだからスロー再生がこのラウンドごとに、これあの海外、多分イギリスのボックスネーションっていう番組の、まあ、違法アップロードなんですけどこれだとそのインターバルの1分間がフルで流れてるん で、 でその間 の、 あのスロー再生、そのラウンドのいいところのスロー再生がされるんで、ちょっとこれはこの動画で、まあ、もし興味があったら見てもらうのが一番いいと思うんですけど、やっぱスローで見て初めて分かるっていうことが、達人同士の戦いを特に、
でもこれはあれですね、マジでシグルにおけるあの何でしたっけ、あの牛股と藤木が証を立てる
ですね、本当にまさに双
輪のような紙一
重の、
あの神経を使った演武をやらされて、ちょっとでも息がずれるとお互いを切ってしまうっていうのをやらされるんですけど、まさにそれに近いような感じですね、ま
あ、倒しに行ってる2人なんで、ここもだからこれ5ラウンド、井上はその一発このドネアの左ジャブに対してカウンターの右っていうのが、
うん、
これがあるんですけど、これ実はこれこのスロー再生で見て初めて分かったけど、この左フックこれ、
うん、
これって要はその前の試合でロドリゲスっていう選手に対して相打ちの左フックのタイミングでまた違う左フックから軌道を変えてストレートみたいな、これと同じことを実はやってるんだよね。これ見ると分かるんだけど、左フックじゃないですか、ここで、でやっぱさっきと同じガードをこう顔の横に置いてるんだけど、これフック打ってるのに井上は左フックからやっぱまっすぐ来てる、ガードを置いてる真ん中に来てるじゃないですか、
うんうん、
だからこの肩の関節をこう回しながらこれ直撃してるんで、多分その軌道を変えて打ってる、ほら、
うん、
これ明らかにこの映像からだと分かるけど、正面からだとここガード置いてるじゃないか、ドネアが、
はいはいはいはい、
外からこうフック打ったら当たるわけないんですけど、こう当たってるってことはやっぱストレート気味に入って、
いやいや後ろ気味に来るパンチに対してドネアの方はガードを準備してるのに対して、そのもうちょっと手前の方から打ってる で打つように軌道を変えてるってことですね。
その打ちながら軌道を変えるとかってちょっと常人の感覚じゃないってところはあるんですけど、あとずっとその9ラウンドに井上がパンチを食ったシーンって、まあ珍しい、そのみんなが驚いたところはあるんですけど、これ試合を通してあの時計回り、あの相手の周りを回るっていうのは基本戦術なんですけど、まあオーソドックス同士、右構え同士で、かつ多分お互い左フックのカウンターが強いからずっと時計回りに回ってたり、あの左フックから遠ざかる向きに、でただ左フックから遠ざかる向きに動くとその右ストレートが当たるじゃん、飛んでくるじゃないですか、それを避けながらうまくこうお互いの距離を測り合いながらっていうのをずっとこの試合でやってるんですけど、この9ラウンドにドネアのこのプレスのかけ方で、ここでちょっとプレッシャーかけて右から攻めるじゃないですか右から攻めて、でも逆回りしたくないっていうのが反時計回り、時計回りをしたいっていう形なんですよ、常に9ラウンドの この残り2分ぐらい でも右からのプレッシャーをこうドネアにかけられて反時計回りの動きにさせられちゃう でも時計回りしたい、で時計回りしようと思ったところをこう右ストレート狙われて一発食っちゃうんですけど、この相手を動かすっていう プレッシャーのかけ方して、でここピンチになるんですけど、その時井上わざと反時計回りするんですよ、これで。で要はドネアの得意な左フックの手を、ね、またここでもするんですよ。ここでドネアがなんか試合の振り返った時にあそこで行けなかった、あとプレッシャーをかけるべきだったけど行けなかったって言ってたところの、行けなかった理由の一つはやっぱり井上があえてそこで勝負かけ、勝負っていうか正面立って勝負に来たって、自分の不利な半時計回りしてドネアの左フックで、
でも逆に言うとこれ半時計回りしてるんだけど、やっぱなんで左フックば決めきれなかったのかね。やっぱそれは井上も、
行くと井上が狙ってるのも分かるし、
分かるし、
1ラウンドから再三左フックの相打ちでカウンター食ってるのもあったから、
うん、ね、自分自身の左フックにも
プレスかけていった
ためらいがあったと思うんだよね。
で井上のパンチも残ってるし、
確かに。
だからでも大ピンチの時にあえて井上がそういう選択をするって、
やっぱ要はこのラウンドはバクチ打ってるわけだよね、
井上がね。でここで来い来いって言って、これが長谷川保全で言ったけど、逆にそれがフリントになったんじゃないかって、やっぱ駆け引きとしてドネアに得意なところで勝負しようぜって言うけど、やっぱ実際ドネアは井上のパンチ残ってるからいけない、どうしようかで、なんか後日言ったのも、そのウェイティングフォーオポーチュニティみたいなこと言って、でも機会を待ってた、自分から攻めて機会を作りに行くんじゃなくて、そのチャンスを待ってたらそのままチャンスが来ずに終わってしまったって。だからやっぱ見ちゃってて、井上の動き、井上がリスクを負ってきたり、あとはさっきみたいに時計回りをしてきたところを右ストレートで狙うっていう選択があったのを、でもあえてそれ来ないで左フックで勝負してきたっていうところに、そこでやっぱりドネアはいけなかった。まあ本当言ってたらやられたかもしれないし、そこは何とも言えないけど、ミスだっていう言い方もあるけど、まあドネアは別にそれに対してはまあ完敗を認めてたし、あそこででもいけなかったっていうのがあったから、まだ自分は終わってないって、まだ出せるものがあるっていうことを言ってたんだけど、あの大ピンチの中でも本当によく、
まあ、冷静だよね、本当。
いや精神力が本当普通、しかも眼下低コ
ストして、いや本当そう、2ラウンド目でもやられちゃ
って、右目がもうおかしくなって全然視界がぶれて見えなかったって言ったんだけど、もう普通戦えないし、で右目の上切れて血まみれになってたら、ちょっとだって目失明するかもしれないとか、止められるかもしれないっていう恐怖心があると思うんだけど、そこでもなんかだから振り返ってみた時に、あ、確かにあそこ結構もうちょっともらってたら試合止められてたかもしれないから危なかったですねって言ってたけど、当日のリング立ってる時はなんか不自然とそんな焦りがなかったっていうようなこと言ってて、まあで11ラウンド、ちょっと11ラウンドのそのまあまずインターバル、そのダウンのダウンさせたところからあるんですけど、これがその右アッパーから左ボディのコンビネーションで、ここで右アッパーした時にほらこれでノネアが井上の右アッパーはこれ当てるためじゃなくて、体をこすって
目を目隠しする、
体を状態を起こさせるっていうのと、この目隠しでほらこの時点では肘が残ってるけど、一瞬上がった瞬間にこのボディが左ボディが入ってる。だからドネアはやっぱ見えなくてやばいと、視覚がなくな見えなくなった時に顎を打たれたらもうそれで終わるから、
あ
とりあえず顎を守らなきゃいけないと思って上げた瞬間に左ボディ、
すごい、
ここはやっぱ超一流同士、超一流の選手がその極限の状態でどういう行動をするのかっていうのを分かってるからこそ、この
右側
からの左ボディが
生きてくるわけだよね。
一瞬だよ本当に、これが、
しかもその隙間だよね、
隙間の本当に
拳1個分のところにこう
グッて、肘のちょうど肘の裏側の
ところについて、
スコーンって入る、
ここで腕が上がってくるって分かるから、その微妙な隙間に入れてくっていう、
上がらせるために右アッパーっていうような感じ、それは本当にね、この試合のリアルライブで見ててもやっぱ
分かんないよね、
分かんない、
このスピードでしかもやられちゃうね、
海を逆流れって感じですね。
だから今は本当このスロー再生があることで、
これで分かんないでしょ、このスピードじゃ本当
に見る側も目が超えるっていうか、
意図が読めるよね、なんか選手のね。
だからなんか井上の最近の試合はそのスロー再生とかっていうのをすごくそれでピックアップされて、海外のアカウントとかも井上のこの技、ここがすごいっていうのを で一般の人もやっぱり YouTube 見て、うん、凄さが最近分かってきてるみたいな、うん、目を超えさせるっていう効果もあるんじゃないですか、うんうん、で11ラウンドがすごくドラマチックだったらこのもう虫の息のドネアが、うんうん、ここでもこのずっと耐えて左フックのカウンターを狙ってるんです。ここで一回空振りしたんだけど、うんうん、もうだって足もふらついて、
そうですね、
ここで一発
を返す、おー入った。
それで井上はここでまた出血して鼻血も出て、でちょっと動きが止まる、パンチもスピード遅くなってるんだよね。なんかあそこでドネアが立った理由がやっぱまだ勝てると思ってたっていうことを言ってたんですけど、そこででも惨敗するかもしれないけど、あの左フックを返してこの井上もあの左フックグッと落ちて、やっぱ体スピードがちょっと落ちて、体のパワーもあれ一発で少しガクッと下がったからこそ詰め切れなかったっていうのは、もう持ちまみれになって、それでもずっとドネアはこの左フックを返してしまう、まだなかなか井上もこの状態のドネア相手でもやっぱ行ききれないって、リスクを負っていくと左フックのカウンター食らう。でそこでこの11ラウンド終了するんですけど、このシーンが本当本人も聞かれてたけど、この血まみれになってこうこの時ちょっと笑ってるじゃないですか、この極限の状況で、なんか嬉しそうでしたよねって言われて、まあなんか楽しんでやれましたけどとかって言ったんだけど、すごいです。もうフィニッシュで倒せると思って、でしかもダウン取って、で詰めに行ったところで左フック返されて自分もダメージ食った。でそれでラウンド終わって戻ってきた時にあの表情っていうのはなかなか、言葉にすると野暮な感じがしますけどね、あれはどういう表情なんですかなんて言って説明しようとするのもでもなんかこれその翌日の会見の時にこれでやっと世界戦をやったなっていう感じがしますね。やっとボクサーになれたみたいなことを井上が言ってて、だからその接戦際どい試合をギリギリの試合をして初めてボクサーとして自分はなんかそのボクサーっていうのになれたと思いますみたいなことを言ってたんですけど、いやちょっとねこの超一流の中でも、まあ、この試合本当にあの2019年の海外でももうあのベストの試合っていうのはもうどこもこれ井上対ドネアがあのファイトオブザイヤーにも文句なく決まってたんだけど、本当にすごい試合だったのと、うん、このなんかねやっぱリアルタイムで見ててもやっぱ分かんないっていうところと、このスロー再生があるからこそ、あとこの井上が1ラウンドでその左フックのカウンターで対峙したときに、まあ想像してたドネアそのまんまだったっていうところとかが、やっぱ想像力っていうところの概念がやっぱその格闘家っていうか闘技者として、まあボクサーボクシングだけじゃなくてあると思うんだけど、そのシグルイの話だと藤木があの仇討ちのところで、あの自分が流れ星を開眼したときに、あの夢の中だったりいろんなところで自分の顔をした剣士が流れ星を使って、で何度も何度も切断、首を切断されたっていう話が出てくるじゃないですか。あれってすごいなと思うのは、自分がその奥義を開眼して得得した瞬間に、じゃあ逆にその奥義を相手に使われたらどうなるんだっていう想像力を働かして、わざと対峙するんだよ。でその仇討ち場の時にあのイラコが流れ星の構えを取って流れ星使ってきた時に、あの牛股ももう理解できないような、あの祈るような刀をこう縦に構えるっていう、誰も想像して見たことないような
構え、巌流にそのような構えはないっていう、
祈るような構えがって言って流れ星を、まあ、破るじゃないですか、
ね、
あれは本当にその闘技者としての想像力っていう部分をすごく描いたものだと思うんですけど、それは本当にこの井上の語ってる言葉を見て、あ本当にそういうのあるんだなって思った。からやっぱ想像力豊かじゃないと、ただその速いとか力が強いとか瞬発力があってるだけじゃなくて、まあ相手を想像するっていう先読みとかそういうところの脳の部分っていうのを 本当に重要なんだろうなっていうのをちょっとねこの試合見ながらしぐるいをここのリアルからしぐるいのこの場面をこういうことなんだなっていうのをちょっと納得することが結構あったんで、
って感じですかね。そろそろ
長々と
ありがとうございますした。
今日は余裕もあったん
ですよ。4時間ぐらいあのがっつり喋ったんで、
まあなんかどうなんですかこの、はいはい、いつものリスナーの方たちは別にボクシングとか
ボクシングあんまりですけど、僕もそんなにスポーツとか見る方じゃないですけど、まあ、ちょっとなんか西さんから話を聞いて結構ちょこちょこボクシングは興味を持っているので、
なんか映画とかとはあんまり相慣れない感じはするんですけど、まあ、退屈じゃないと思います。
ぜひそんな感じですかね。というわけでじゃあすいませんちょっと最後忙しいですが、本日は私山田と、
ゼブラプラの西と
塚本と
サボンでした。
ありがとうございました。
とりあえず行き先は俺が住むこの街の財布は空っぽでも永遠に入れる場所。とりあえず行き先は俺が住むこの街の財布は空っぽでも永遠に入れる場所。動かざること立ち読みのごとしめくるページ追いかける眼差し無限の十人口6、7、9、10受けた8飛ばしてイメージ。ここ精神と時のブックオフ退屈すらメモリアルになり変わる正午の夏のまぶた焼き付いたトラウマの漫画バトルロワイヤル
BWOK バース落ちる感覚と充満するガスジャンク混ざるグレイなゾーンあたり一面浸透ダーティーなバース破れたジャージ引きする奴らによく似た嗅覚で惹かれるフローまた grow up歪な感性 from 1999 busy summer。
とりあえず行き先は俺が住むこの街の財布は空っぽでも永遠に入れる場所。とりあえず行き先は俺が住むこの街の財布は空っぽでも永遠に入れる場所。ダウンジャケットのリビングベッドが点々と一点とし店内放送清水国明あそこにいるのはお前の兄貴だけどここでは挨拶をしない黙り一人それぞれににやりそして浴びるこの場所で光をだけどこの店には窓がない。
国道外れた街の景色に佇む薄汚れたコンクリを頼ったのジャンキーはお前の隣埋まらない関数と言葉の数また今日もこの時間を無駄に使う Like アキラをティーバリーに吹かしたジェン錆びてくもう日が暮れてるレッドに感染いかれてブラックマーケット。
とりあえず行き先は俺が住むこの街の財布は空っぽでも永遠に入れる場所。とりあえず行き先は俺が住むこの街の財布は空っぽでも永遠に入れる場所。とりあえず行き先は俺が住むこの街の財布は空っぽでも永遠に入れる場所。とりあえず行き先は俺が住むこの街の財布は空っぽでも永遠に入れる場所。
Yeah
yeah yeah
yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah